マーシュルだよー。第62回グッチレスララジオ
こんばんだよ。
いやまだまだ聞いてる人はわかんない。
まだわかんない、うん、俺だよ、俺。俺だよ。
誰だよ。
この圧力。マジルだよ。
マジル。俺はメガネたまに、間違いない。
もう早いね、今回。メガネたまに。
メガネたまにです
、俺も言うよ。マジルだよ。
本当？
本当だよ。
本物だったら、まあ、こんなことあんま言いたくないけど、もうちょっと面白く始まると思うんだよね。
マジルだよ。俺。
始まんないよ。あいつだったらもっとね、1ヶ月ぶりなんだ、2ヶ月ぶり、
そうですね、
だからもうやってきたぜっていうね、調子に伸びつつも、いつもならちょっと笑いを起こさせることをね、踏まえてやってくるよ。
そうだよね、偽物だよ、そういう点では。
偽物なんだ、
だからそれややこしくなっちゃったな、この単語を使うと。だ、本物なんだけどね。
偽物？
いやいや、本物だよ。もうこの子も、じゃこの声で判別しようか。
声？
マジルだよ。本物だよ。納得がいかない感じだね。おかしいね。納得がいってないね。
もうちょっと面白くできると思うんだけどな。
あ、本当ですか？
本物だよ。本物で何回言った？
まあ、少なからず5回は言ってますけどね。
いい本物ね。本物とするよ。
あ、本物としよう。
どこかしらでじゃあ、本物だったって納得させてくれよ。
そうですね。それでは随所に出していきたい。
それまではマシル、カッコ仮名でいくよ。
仮名でね。ああ、それでいいよ。
はい、じゃあ改めてね。メガネたまにでー
す。マシル、カッコ仮名でーす。
はい。
はい。
まあね、本物かどうか置いておいて。
はい、置いておきましょう。
2ヶ月ぶりにやってきたわけですよ。
はいはい。
こいつね、と。
もうね、頭の先っぽをグリグリと、こいつねと。
本当だよ。代わりに誰が来たと思うよ。
いや、全然わかんない。
聞けや。
いやいや、
ひどいよね。
何ですか。
来ることもできずに、聞くこともできずに、口合いがゼロだね。
ゼロになっちゃいますから、ここはちょっと一回戻しましょう。聞いたんですよ。
聞いた。じゃあ誰が出てた。
ピンチヒッターのですね、関本こと、関本くんが。
関本が。話ちらほら出てたんだよ、クッチでは。
はいはいはいはい。
ね。だ、そこで改めて関本慎也という男がね、出てこれて、まあよかったかなとは思うんだけど。
そうですね。その機会を作ったってことでは、僕はもうね、ヒット。
何？
ヒットですね。
僕はヒット。
ヒット打ちましたね。そういう関本が出てくるチャンスを作ったってことでは。
お前がヒット打
った。ヒット打ったんですよ、僕はね。
全然うまく繋げられないよ、そんなの。
本当ですか？
なんだよ、ヒット打ったんだ
よ、ね。まあ、そのうち1点返りますから。うまくいけばそのうち1点返りますから、ヒットヒット。
お前がヒット打って関本が出た。
出た。
次の打席は何だよ。全然うまくねえ。
まあ、そうですね。まあ、関本が今回そうやっていう形でね。クッチに出ることができて、まあ嬉しかったですけどね。
嬉しかった。
嬉しかったです、それは。
だ、お前の代わりとして急遽やってきたことに感動したってことだろ。
感動しました。
めったにないんだから。
めったにないですね、
あいつが来るのなんて。
それはもう珍しいことですよ。
本当に仕事忙しい子だから。朝から晩まで。
なんかその話をね、まあ、あの子が忙しいって話を、僕はメガネた周りからしか聞かないので、もうちょっと嘘なんじゃないかってもう思ってるぐらいなんですけど。
忙しさ？ひどいな。
いや、忙しいんでしょうけど、本当にメガネた周りからしかこう朝から晩までっていつも聞くんですけど、もう本当にメガネた周りしかから聞かないから。
なんか言ってんだ。なんで俺からしか聞かないから全部嘘だと思ってんだよ。俺が言うことが嘘みてんだじゃんか。
あ、そうですね。忙しい、あの子が出てくれたってことがね、すごいですよね。
だろ？
ありがとうございました。そうやってピンチヒッターを用立ててくれて。
まあそのせいでな。
はい。
今までのクッチ聞いてらっしゃる方からすればだよ。
はいはい。
物足りない感出ちゃったと思うよ。
出ちゃったんすか？あいつ何やってんすか？
メールがよ。
はいはいはい。
マシューさんにこうしてほしいとかあるんだやっぱり。
まあそうですね。
じゃあそれはマシル来てから読もうかなって考えるけど、でも1ヶ月待った上でのメールだろ。
はい。
2ヶ月も待たせらんないだろ
う。そうですね。
メール届いてなかったのかなってなっちゃうだろ
う。もうなんでクリックしたりなかったのかなみたいな。
だからもう。
それは読んでましたね。前回の聞いて。
関本が代わりに、マシル宛ての中身のものは関本が答えるっていう風にしたんだ。
だから僕、びっくりしたんですよ、聞いてて。関本、俺が思ってること全部答えてましたね。
嘘つけ。
同じで。
ダメだよ。
あ、ダメだ、ダメだった。関ちゃん、ダメだったってよ。
いや、関本は頑張ったけど。
あ、そうですね、そうだ、そういうことです。
全部が全部、お前らしい答えじゃなかった、別に。
あ、別にね。
じゃあ一個振り返るよ。
あ、振り返りましょう。
ね。
はい。
タイさんからメールが来てましてね。
ありがとうございます。
iPhone の良さを分かりやすく教えてください。マシルさんは iPhone を持っているという体でお願いしますっていうメールがあったんだ。
ありましたね、このメール。僕覚えております。
覚えてるだろ、
はい、はい、覚えております。
このメールを関本に言ったらな。
うん。
僕、まだパカパカの、パカパカの携帯なんで。
はい、
何がいいんですか、スマートフォンは。話が脱線しまくるんだよ。
っていうか、テイはどこに行ったのっていう。
全然 iPhone を持ってる感を出さなかったんだよ、あいつは。ダメだろ
う
よ。
だってしょうがないじゃないですか。あの子は、パカパカなんですから。
何バカにしてんだよ。
バカになんてしてないですよ。
でも、テイなんだからね、はい。多少はこう、演技というか、
うん、
ノリノリでやってほしかったけど。
そうですね。
まあ、関本なりの精一杯さだよ。
いや、でも僕は。
それが。
うん、でも楽しかったですよ。
お前がもう今回ちゃんとタイさんからこういうメール来てるから、
はい、
これがきっとお望みなんだから、
うん、はい。
お前が iPhone 持ってる程度 iPhone の良さを語れよ。
はい、わかりました。
いえ。
はい。
いやいや。
僕は、まあ結局その iPhone の4を使ってたんですけど、うん。それ、3とか2っていうのは正直、使ったことがないんで、ここに関しては良さは正直言えないです。ただ4からの、良さっていうのをまずバッて言いたいんです。
うん、バッて言え。
うん、それで分かりやすく伝わると思うんで、
うん。
とにかく、操作性がスマートなんですよね。
うん。
だ友達がドコモのね、スマートフォンとか使ってたりするんですけど、
うん。
まあ、ちょっと触らせてもらったりするんですけど、
うん。
全然違いますね。
うん。
うん。そのもう、立ち上がりの感じとかね。うん、そのボタンを押してすぐその電卓とか、
うん、
そのスケジュールとかすぐ開くじゃないですか、
うん、
無駄なこう立ち上がりがないんですよね。すぐそのいい画面に行くっていうか、うん、まあ、その感じをちょっと言葉では僕伝えられないんですけども、このもどかしさがアップル社のやつだとこうスマートに行くんですよね、
うん、
もどかしさがない、
うん、
1、うん
うん、
レッスン1、
うん、
もどかしさがない、
うん、
2、うん、レッスン2ですね。その、アップル社が作ってますから、パソコンとの互換性がやっぱいいんですよね。
うん、
僕は、家の、パソコンもアップルを使ってますから、
うん。
うん、もう、スケジュールとかメモの同期とか、
うん、
全部スムーズにやってくれるんで。
うん。
うん、もうこれに関してはもう、叶うものがないですね。鬼に金棒っす。
うん。
2、鬼に金棒っす。3。は
い。
3ですね。やっぱこれ4の話を、良さを今まで、存分に話してきたと思うんですけど、うん、最近5にしたんですよ。
うん。
やっぱその画面のね、なんですか、光の、こう出てくる感じ、
うん。
うん。まずこの明るさがちょうどいいですよね。
うん、
4より明るさがちょうどいい。
うん、
で、日本人の手に収まる感じにこう再設計してくれたんで、スマート、よりスマートになりましたよね。片手で収まるっていう点では全然、この iPhone5 の方が、
うん。
うん、もう段違いですね。だからそういう点ではもう、ドコモのユーザーの人には正直悪いんですけど、
うん、
なんで iPhone 使わないの？うん、っていうことですね。うん、それを僕は言いたい。
うん、
うん、レッスン3、
うん、
なんで iPhone 使わないの？
う
ん、もうこの3つぐらいで大さん十分なんじゃないですかね。
うん、
買い替えたくなったんじゃないですか、
ね。
そっか、まあ、
まあ大さん満足はしてないだろうけど。
大さん満足してない。大して満足はしてないですよ、
うん、
大さん。
聞いてる人みんな満足してないと思うけど。
そうですね、うん。だって僕持ってないもん。
うん。うん、違う違う。
ないない。
手が、うん、こんなもんかっていう。
あ、レッスン4忘れてました、
うんうん。
これで全部取り返せると思うんですけど、
うん、
レッスン4ちょっと申し訳ない。
うん、
言わせていただいていいですか、うん。結局、何がいいっていうことを忘れてました。
うん、
みんな、リンゴのマークに憧れてんすよ。
お、
明確なシンボルマークっていうものに人は憧れを持ってるんで、
うん、
リンゴのマーク、もうこれを持ってるだけで人は安心感を持つんですよね。
うん
うん、だからレッスン4行きますよ、
うん。
リンゴのマーク。
ああ、はい、ありがとうございました。
あ、どうも、ありがとうございました。
ねえ、タイさん、まあ、こんな感じでしたわ。
うん、レッスン4良かったでしょ？レッスン4。うん。 違う？
よくないよ。
よくない。
うん。
うん、何がいけなかったのかな。
まあそうだな。そんなもんだよ。
あの、あれ、あの、スマートフォンの先っぽに、好きななんか、ピンアクセサリーみたいなのさせるよ。
おー。
うん。
イヤホンジャックに？
イヤホンジャックに。あれやっぱりドコモのやつだとないやつありますから。
うん。
そういうアクセサリー遊びができるよ。
うん。
そういうのにしましょうか。その手でいきますか？
じゃあそれでいいけど。
それとも前回の反省を踏まえて、メガネたまりが言ってた、まあ、その、元々の基本の OS が違うんだよっていう話に掘り下げていきますか？その話。
うん。
その話もいい。うん。何を言えばいいんだろうな、iPhone の良さ。
はい、わかりました。
ありがとうございます。
もうね、いろいろとうだらと言ってもね、しょうがない。
しょうがない、ソフトバンクのユーザーが進化したっていう話から持ってきますか？
ね、
ソフトバンクの、こう、流れから話していきますか？
もういい、もういい。
うん、
もう。
ボーダフォンからいきますか？
もう、もういい。
もういいよ。
うん。
うん。
ありがとうございました。
S5、もういいよ。ありがとうございました。はい。
落ちた？落ちたの？
落ちましたか？もう完全に落ちました。ヒット、ヒット落ちました。
まあ、関本にもね、実際やってもらったら難しかったってことかな。ね。
うん。
うん。
難しいっすよ。
タイさん難しかったみたいだよ。
うん。うん、これ、ぜひタイさんにね、教えていただきたい。
うん。
機会があればね。
うん。
うん、これ、なかなか難しい、これ。
うん。
うん。持ってないからね。
うん。まあ、ね、こんな感じで関本も苦しんだと思うんだけども。他にじゃあ関本が出てて、
はい、
気になったこととかあった？
関本が出てて気になったところですか、
うん、前回関本が出てくれてたの、
はいはいはいはい、
聞いたんだろ、
はいはい、
なんか思ったことないのかよ。
まあ、一個、この大きく一個僕がショックだったところがあって、
うんうん、
関本くんがね、
うん、
マシュルさんとの思い出というか、関係性について話してたところがあると思うんですけど、結局入りの部分は、関本くんは、うん、僕のこと好きみたいな感じでね、
うん、
いや、しっかりしてるんですよみたいな感じで話をしてくれたんですけど、
うん、
そのメガネたまりの誘導によってですね、あいつもう全然わかんねえよみたいな感じで最終着地しちゃったんで、もう、なんかもう僕としてはもう聞いてられなかったですね、もう。
で、事実を言ったまでじゃん。関本がお前のことをなんか誤解してたからさ。なんかあの人はちゃんと物事を順序よく運べる人なんですよっていいところで言ってたから、
うん、
いやいやいやいやいや物事運べない運べないっつって教えてあげたんだよ、
うん、運んでる風に見せてるけど、
うん、
裏にはいるよっていう、
うん、
みんな支えてるよっていうね、
うんうん
うんうん、
ちゃんと事実を言ったまでだ。
いやいや、だそこはね、事実をもう、まあ、隠してくれてもよかったし、まあ、言ってくれてもよかったんですけど。
でもあれだな、結局一個下の後輩だからさ、関本、うん、お前からすると。
はい。
ちょっとカッコつけたかったんだよ。
まあ、正直、まあ、カッコつけたかったですよね。
ああ
年いくつの時点でもうカッコつけたかったですよね、もうね。
そこからね、お前は関本に対して強気に出たっていうからな。
うんうん、だってあの子、まあ、前回でも話してましたけど、風貌が、ちょっと怖そうなんで。
うんまあ、怖いというかな。
まあまあちょっとね、やんちゃな匂いがするので。
切れるってキーワードがな、
うん、
当時あったからな。
ありましたから。あ、これこの子切れたら俺終わっちゃうなっていうのがもうあったんで。
うん。
うん、やっぱこうね、押さえつけるじゃないですけど、
うん、
やっぱちょっと一個年っていうのを使いたかったですよね。
はあ
うん、今となってはね。
うん
うんまあ、今となってはもう仲がいいですから、
うん。
うん。
でもあいつはちゃんとね、年上として見てるよ、やっぱり。
あ、まあ、ありがたいですよ、それは。
前回のエピソード、聞いてがっかりしたよね。
何ですか？
結婚式の招待状。この話、前回聞いてない方はね、ぜひ聞いた方がいいですよ。
そうですね。マシルの行動にがっかりすると思いますんで。
うん。関本が、まあ、今年の12月に結婚するんですよ。
おめでとう。
ね。
うん。
まあ、このことをちゃんと取り上げてあげられなかったら、ちょっと後悔してんだけど、
うん、
関本、おめでとうと。
うん。もうこれはお声を大きくして、
うん、うん。結婚式をするので、
はい、
招待状を送るので、
はい、
住所を送ってください。
うん。
メールで来たの。
うん。
で、これ一斉送信メールで、同時にマシュル、まあ、その他他の友人も含めで、
はい、
こう、関本からメールが来ました。
はい。
で、そのメールを見たら住所を教えてくださいってことだから、メガネと前にはもうすぐに送って、
うん。うん、
結果、メガネとマリさんが一番でしたよと、
はいはいはいはい、
関本から言われてね、うんうん、まあそうだろうと思って、
うん、
でも問題はマシルさんなんですよと、
はいはいはい、あいつ問題あるんですよと、はいはいはい、
まあクッチ聞いてらっしゃる方はご存知かもしれませんがね、マシルは今年結婚式をしたんです、
はい、
6月。
はい、6月に。
にしたんですね、はい。で、その時の招待状に、マシルからの招待状に、住所が書かれてるんですね。
バッチリ書かれてますよ、
うん。僕たちはここに住んでますみたいなことで、ちゃんと書かれているから、関本から、その最近こうメールが来た時に、住所教えてって来たところ、マシルは、招待状送ったけど、そこに書いてあるよ。
まあ、そんな突き放してないですけどね。
ちゃんとした内容言え、どういう風に書いたんだよ。
いや、俺の招待状に書いてあるから、うん、見てねみたいな。うん。見てねもうこれぐらいですよ。ちょっといやいや、メールじゃ伝わってなかったかもしれないですけど。
見ろよと見てねは別にいいよ。言い方とかどうでもいいよ。その内容が問題なんだもん。
じゃ、内容はちょっと一回置いときません？
うん、じゃ置いた。
言い方とかイントネーションって結構大事な部分があるんで。
う
ん、
大事。はい、うん、もう置いたから戻ってくるよ。うん、内容だよ。
内容に行くのもう。
なんなのそれ。絶対に二度手間じゃん。
いや、二度手間ですけど。
メールで送ってやればいいじゃん。暗記してんだろ、住所ぐらい。
住所ぐらい暗記してますけど。
してんだろ？もうここでもがっかりだよ。今聞いてる人せめてね、うん、こう新居なのかわかんないけど住所が、うん、自分の中には記憶してなくて、
あでもちょ
見てねってことかなと。
郵便番号はちょっとメモを見ないと。
は？
郵便番号は。
メモを見ないとってなんで携帯いじってる仕草してるの？
スマートフォンのメモを見ないと郵便番号はちょっと覚えてない。
で、うん、書いてあるの？メモに。
スマートフォンのメモには書いてあります。
じゃあいいじゃんもうこっから送れよ。
そうだわ。スマートだわ。
本当に。
ああ。でもね、これを、まあ、聞いてほしいんですけど、うん、やっぱ結婚式の招待状って、うん、僕は一生取っておくもんだと僕は勝手に思ってる、
うんうんうん。そういうことじゃねえんだよ、今回のは。今回のは結婚式の招待状、確かに関本は、うん、どこに行ったか分かんなくなってしまったっていう話をしてる。
うん、それも、でもどうでもいい。
でもどうでもいいんだよ。
うん。
もう、マシュルが、そこですぐ教えてあげないっていう、手間をかけさせてるじゃねえかよ、絶対。
あ、手間をね。
なんですぐに教えてあげないの？
なんでって言われると、いやもう僕はもうすぐそのね、手に取る場所に置いてあるみたいなイメージだったんですよ。
捨てるからな、人によっては。本当に。お前はなんか俺に捨てるなとか言うから、なんかしぶしぶ取ってあるけどな。
あの結婚式の招待状でしょ？捨てないでよ、あれ。まあ、あれ本当に最後まで持っててほしい。
なんでだよ。
もう本当の最後の最後まで持っててほしい。
お前がね、うん、なんか適当に持ってりゃさ、うん、あ、そういえば招待状どんなんだったっけっていう時にお前が見せてくれりゃいいよ。
うん、それの場合もじゃあ持っとこう、うん。でも君は君で保管をしておいてほしい、ちゃんとね。
なんなの？
あ、マシルさんの住所はでもあの宛名があるから聞かなくていいや。ぐらいのでもよかったと思うわ。言い過ぎたな。
うん、何関本が悪いってこと？
いや
住所いちいち聞いてくんなって。
いやいや。
だって、正しい住所か分かんないじゃん。もしかしたら変わる人だっているんだから、その間に。
正しいよ。だから、そのね。今のはちょっと誤解が。
ちゃんとじゃ言い訳して。
ん？
ちゃんと言い訳して。それかちゃんと謝って、どっち？
うん、ちゃんと謝るよ。言い訳はもうし終わったよ。あれは大事に取っとくもんだと僕は思ってたんで、まあ、送る前にね。あ、でも、マシルさんのあるよ、俺。住所、あそこには見れば。っていう風な感じになるかなともちょっと思った。
だから関本が悪いってちょっと思ったってことだろ？
思わない。でも、それはね、申し訳ないなとも思ってるから、これはちゃんと謝りたい。
うん。なんでそうしたの？
え？
なんでそうしたの？理由は？
理由っすか？
うん。すぐに言う、なんかどっちでも同じじゃん、文字数的にも。
あ、文字数。
住所書くのとさ、うん、住所書いて別に文章つけなくたっていいんだよ、もう住所教えてっていう人に関しては。
はい。
住所だけビーって送りゃいいだけなんですよ。
なんでだろうね。俺はその時そういう風になっちゃったんだよね。うん。いや、申し訳ないんだけど。
理由がない。
いや、理由がないというか、もう本当に、これは純粋に、僕の宛名をね、その封筒から見ても、
うん、
スマートフォンから見ても、うん、まあ、一緒じゃないですか、
うんうん。
そこだけはちょっと分かっていただきたかったとは思いますけども。
思いますけど、
うん、でも
違うんだろう、
うん、いやいや、何が違うんですか。
結局僕は 100% 悪くはないって言ってるよね。
言ってますよ僕は。いや、僕は 100% は悪くないとはもう正直本当に思ってますけど、うん、でもこれは心から謝りたいのは、実際なかったじゃないですか、うん、なかったこともいいんですよ、うん、ってことは手間をかけさせちゃったじゃないですか、
うん、
だからそういう流れをそうなっちゃったことは本当もう手間をかけさせちゃったんで、
うん、
まあ、関本くんの強いては奥さんに申し訳なかったなって。
うん、奥さんにもな、第一歩嫌われたしな。
うん。もう嫌われたの？
もう、こんな返事が来たよって二人で笑ったっつってたじゃん。
笑ったのについてはいいだろ。
小馬鹿にされてるに決まってんじゃねえかよ。なんでこの人めんどくさい人ねってことだよ。
最悪だな、あいつの嫁。あいつの嫁最悪だな。
嫁がじゃねえよ。
あ、嫁がじゃねえか、俺かか。
そうだよ。
ごめん。
お前が最低だよ。
ごめんごめんごめん。でもね、これだけは分かってくれる人一人か いないかな。結婚式の招待状、強いては関本は俺の招待状は捨てないなとは思ってたのよ。
うん、別にいいじゃん、捨てる捨てないもん。
うん、だからそこはだからごめん。だから手間をかけちゃった、かけさせちゃったことについて謝りたい。
メールのやり取りお前、いつも手間かけさすな。
そうねー、だメールなんてなくなっちゃえばいいのに、ほんと。その話になると1時間くらい喋っちゃうから、俺。
最近のメールの話していい？
おいしいしいいしょ。あ、でも先にこれ言わせてください。うん、関本くん、手間かけさせちゃってごめんね。うん、はい、ちゃんと
あればいいな、はい。関本はね、仕事が忙しいから、朝から晩まで働いてるから。
うん、そういうの
聞いて
んだよ
な。聞いて、聞いてないだろうな。
そうな、うん。聞いた時に聞いてね、これね。
うん、マッシルからのメールでね、は
いはい。最近のメールがあるんですね。行きましょう。
タイトルがね、
はい、
緊急事態。
お、緊急事態。
びっくりマーク。
うん。
かっこ、そんなにでもない。びっくりで、びっくりマーク。
うん、すごいですね。かわいいですね、なんかタイトルが。
本文。
うん。
これが、10月の下旬に来たメールですね。
はいはいはいはい。
11月の3日まで休みなくなりました。かっこ笑い。どうしましょう。メガネタマーニさんに従います。
うわ、すげえ従順なメールじゃないですか。メガネタマーニさんに従います。
まあこれは要は収録する日を決めるにあたっての。
はいはい。
メールなんだ
よ、ね。収録日どうしますかっていうメールですよね。
うん。うん、もう最低でも少なくとも。
うん。
3つ腹立ってんだ、これで。
もう3つもあります？ないなぁ。まだ僕3日ってないな
ぁ。まずタイトルね。
うん。
緊急事態、びっくりマーク。
うん。
かっこそんな意味でもない、びっくりマーク。
うん。
じゃあ妥当な日本語選べよ。
いやいや、妥当じゃないですか。だよ、タイトル妥当じゃないですか。
かっこを使って説明してんじゃないよ。
緊急感を出しつつも。
どうしましょうでいいわ。タイトル、どうしましょう。
もう何？俺のメール読むのめんどくさいの？なんなの？いいじゃん、緊急感もありつつ、そうでもないよっていう、こうね、フォロー。
で、この緊急事態、
うん、
ね、休みがないよ、どうするっていうことを緊急事態としてるわけだ。
ああ、そうだよ。
だけど、そんなにでもないっていうさ、
うん、
それはさ、こっち次第でそう思うことじゃん。
うんうん、
お前が、この状態の危うさの判断レベルを決めるんじゃない？
ああ、ね、だから、そんなにでもない。
だからそんなにでもないかどうかはメガネたまに次第じゃんつうの。
あ、はい、はいはいはい。
バカ野郎、3日まで休みがないってなるかもしれないし。
うん。
ああ、別に、うん、まあ、3日だったらまだ余裕あるよって思うかもしれないし。
はいはい、だからね、ちょっとここについては、ほんと申し訳ないんですけど。
決めつけんじゃないお前が。
日本語って難しいじゃないですか。
うん。
緊急事態に対する重さが、僕重かったんでしょうね。
もう緊急事態じゃないよね。
うん。うん、だから、ちょっと、これ語弊がありましたね、日本語の理解として。
本当だよ。
緊急事態って僕思い考えてたんで。
びっくりマークもいらないし。
いや、びっくりしたんですよ。休みがなくなっちゃって、俺11月の3日まで寝るの休みっつって。
で、次腹立った。
次行きましょう、次行きましょう。
11月の3日まで休みなくなりました。びっくりマーク2つ。カッコ笑い。
カッコ笑い。
ねえ、これ。
何？どこでイラってしてるんですか？
あれはカッコ笑いをつける必要があるの。
だってもう笑っちゃうじゃないですか。11月の3日も俺休みないですよ。
まあ、2週間休みがないっていうようなことなのね。うん、11月3日まで休みがないっていうのは。
うん、笑っちゃうじゃない
です
か。
で、マジルっていうのは休みの日じゃないと収録したくないって言ってくるやつなんで。
うん、
だからその3日まで休みなくなりました。かっこ笑いっつってね、うん。で、このメールがね、水曜日ぐらいに来たメールでね。
うん、
なんかね、送った日はどうやら休みだったみたいなんだよな。
あ、送った日は休みでした。
ね。
うん、
その日にしろよと思ったんだけど。
あ、それはちょっと思われるかなと思ったんですけど。まあ、ちょっとそこは、ちょっとね、うん、申し訳ない。
その日に Facebook でね、ジョジョ店に行ってきますじゃねえ。
だってね、この話するとまた長くなっちゃうんですけどね、
うん、
ジョジョ券は前売りで、前売り券を買わなきゃいけなかったんですよ。うん、前売り券で買っちゃってたんで。
言えばいいじゃん、そういうのも。
そうだね。
今日はジョジョ店に。だ無駄な言葉、もう必要なの、
うん。
こういう時は、むしろ。
うん、
ね、長い文章が嫌だって言ってるわけじゃないんだよ。
はいはいはい、はい。
今日はジョジョ券の前売りで前もって買っちゃったんで、うん、でもそこの今日休みを抜かしてしまうと、もう3日まで、うん、もうぶっ続けなんだよな。
ぶっ続けです。
他になんか休み予定が入ってて休みがないって言ってるわけじゃないんだよな。3日までちゃんと休みが、はい、仕事が入ってるってことな、
はい。ぶっ続けです。
うん。
はい。
だまあ、要はこのカッコ笑いとかが腹立つってことだね。
うん、ああ、そうですね。
休みなくなっちゃいました。うん、丸でいいわ。
丸でいいですね。
びっくりマーク二つもいらないし。
うん、ちょっと緊急感を出したかったんですよね。
で、どうしましょう、はてな。
うん、もうここからは、完全に、メガネ玉に委ねてますよ、もう。
だ、メガネ玉兄君に従います。
うん。もう、何この従順感。
もうね、矛盾してんだよね、俺の頭の中で。先ほども言ったように、マシルは、休みじゃないと収録をしたがらない人間なんですよ。
ああ、よくわかってらっしゃる。
ね？
うん。
ってことは、じゃあ3日まで、収録できませんよ、っつってきてるのか、
うん、
メガネ玉兄君に従いますって書いてあるってことは、うん、俺が言っちゃえば、
うん、
いや、じゃあもう明日、
うん、
仕事関係の明日って言えば従うのか。う
ん、従います
よ。わけわかんないじゃん。
いや、従いますよ。
で、従うんだよな。結局だから、その日、そのメールの来た週末に収録できることになって、
うん、
めったにしない仕事帰りに収録してるわけだ。
はい。ありがとうございます。
ね、
はい、
何？じゃあもう、じゃあもう行くわ。
うん、
緊急事態でも何でもないわ。仕事なんですけど、通常通りの収録タイミングでお願いしますってメールしてこいよ。
そうだな。だから、ややこしかったな。
ややこしすぎんだよ。
ややこしかった。
何なんだ、このメール。
ややこしかったな。でもね。
すべてを殺して、
うん、
週末仕事終わりっていうのはダメなのかなっていうメールを送ってるわ。
でも、これだけは分かってほしいんだけど、こう、メガネたまりにメールを打つっていう、このね、
うん、
凝っちゃったんだろうね。
うん、
内容を凝っちゃったんだろうね。
凝ってるの？かっこ笑いをつけることはお前凝ってるっていうの？
凝ってるよ。だからその、メールの本文とかね、内容がスラスラ、スラスラっと届かない風にわざとしてるじゃないですか。凝っちゃったんだろうね。
読むのがちょっとつまずくってことだよな。
で、最終的に3個イライラして、
もう
イライラして終わっちゃうっていうね。
本当だよ。アウトだよ。さらっとしたメールの方がまだいいってことだよ。
返信何でしたっけ？何が言いたいのでしたっけ？
返信はね、ちょっと待って、もう見るわ。
返信見ましょう。返信結構冷たかったんですよ。
冷たくない？
返信びっくりしたんですもん、僕。冷たくて。
休みないイコール収録できないということ？はてな。
はぁ、怒ってらっしゃるですよ、もう僕これで。
で、2日はね、3日まで休みないって言ってるけど、
うん、
2日は別の収録があるから今週末がベストなんだけど、
うん、
で終わってんの、
うん、
そしたらもうお前から、
うん、
了解、
もう了解。
なんだよと思って。休みないイコール無理ってことじゃないの？じゃあ全然緊急事態じゃない。いやいや、
もうこのメールで僕は分かったんですよ。このメガネたまりから返ってきたメールで。もう怒ってらっしゃる。もうこの僕の送ったメールについてもう怒ってらっしゃると思ったんで、
うん、
もう全て従う気ではいましたから、
うん、
もう了解。
緊急事態じゃない？どうしましょう？
そうだね。
まあ、3日まで休みないですけども、もう今回ばっかしは前回休んでしまったってこともあるので、仕事終わりでもいいですよ。いつがいいですか？もうこれがザ・ベストアンサー
だ。ザ・ベストアンサーなんだよ。
もう何にもできてないな。もっと組み立てろよ、文章。
そうだね。だから関本くんにも謝りたいけど、僕メールじゃ下手なんですね。
メールじゃ。
メール下手なんですよ。ほんと申し訳ない。で、言ってたじゃないですか。あいつその割に会ったらこうやって、なんですか？みたいな感じじゃん。つって二人で納得してたじゃないですか。だから結局メール下手なんですよね。
うん、でも、もっとあるんだよ。
あるんですか？なんですか？
で、その後のお前からの返信な。
はい、はい。
了解とも書いてあるけど、
うん、
じゃあ、10時過ぎぐらいになってしまいます。
あ、もう、来るのがね。
うん、お願いします。
仕事終わりですから。
まあ、仕事終わりだからしょうがないと思った。
うん。
いざ、その当日。
はい。
9時前ってなんだ？9時前に来れてんじゃねえ。何なんだよ、その日の気分。10時過ぎぐらいになるっていうさ、お前のできてない計算。
木さん。誤った木さん。
じゃあ9時前後になりますねぐらいにしときゃいいじゃん。
そうなんですよね。木さん誤ったん
だ。10時過ぎって、過ぎって。
うん。
過ぎてもねえし、うん、9時も過ぎてねえし、
うんうん、9時前でしたね。バスがスッて来たんですよ。
バス待ちで2時間の可能性を考えてんじゃねえよ。あそこ10分に1本ぐらい出てるだろ、
う
ん、
だからね、結局休みの日と同じ時間かそれより早く来るっていうね。
ああ、
うん、
くだらない。
くだらないですね。
もう関本は絶対こんな人を尊敬しなくていいからね。
そうですね。関本くんごめんね。
まあ、実際ね、小馬鹿にしてると思うけどね。
そうね。頭の中だよね。まあまあまあ。
まあそんな、前回マシルが休んだということでメールが届いておるんですね。
はい。
クッチネームトマトンさん。
ありがとうございます。
本文。メガタマ殿、関本殿、前回のクッチなかなか面白かったです。ありがとうございます。
マシル殿、私たちリスナーは毎月楽しみにしていたのにかなり残念でした。
あー、申し訳ない。
ね。
もうこれに関してはもう申し訳ない。
トマトンさん、とても面白かったですとは言ってくれてないからね。前回は。
なかなか。
なかなかだからね。
とてもじゃないですね。うん。
続き。
はい。
さて、今回は先月知ってしまった恐ろしい事実です。
はい。
バラムツという深海魚が存在します。かなり脂が乗って美味しいらしいです。しかし、市場では手に入りません。
はい。
この深海魚、人体では消化することのできない油を持っているため、消化吸収されなかった油脂が肛門から漏れ出すそうです。はい、その際、便意などは一切生じず、そのまま垂れ流し状態になると言います。そのため、厚生労働省から販売禁止指定されていて、市場には流通しないということです。ある国では白身であることからタラと偽って売っていたり、白いマグロとして売っていると知って、知らずに食べてしまったら、とゾッとします。お二人はどんな感想を持ちましたか？
へー。
ということでね、前回の関本話は終わり。
終わり。すんなり終わり。はい。いや、なんかね、だからとりあえず言っていいですか？
うん。
なです。
何でもある。
何でもある話ですね。うん。うん、
どう？お前、ケツから油脂出たことある？
ちょっと、いや、それこそ自分では気がついてないんですけど、
うん、僕、パンツがこう、油っぽくなってるとか。
油っぽくなってるのは今んとこないと思うんですよね。うん。ただその、パンツがどうこうで判断する話でもないと思うんで、
うん、
その、髪でね、
うん、
まあ、拭く行為があると思うんですけど、
うん、
髪が油吸ってるか吸ってないかなんて確認してないじゃないですか。
うん。
だから、もしかしたら僕、何千回、何万回と髪使ってる中で油吸ってるかもしれないですね。
もっとだよ。漏れ出すってもっとだからね。
うん、はいはいはい。
あの、大きい方を捨てトイレットペーパーで拭いて確認じゃないからね。
もう歩いてる時に、
どうだ
あらーと。
うん。
ああ、切ったね話だな。うん、はいはいは
い。
あ、もう、そういうレベルの感じで油脂がね。
じゃなきゃそんなにビビんないでしょ。
うん、はいはいはい、はい。
トイレした時に拭いたらついてるくらいだったら、まあ、もうしょうがねえやと思うじゃん。
うん。うわあ、もう相当気持ち悪いですね。
てかもうそんな成分のあるものがあるんだっていうね。
うん、はいはいはい。
食べ物でまだそんなものあんだっていう。
未知すぎると。
うん。
うん。
なんでもあり得るかもな。こう、お尻から子供が生まれちゃうらしいですよ、みたいな卵とかね。卵食べても消化しないから、
うん、
そこで孵化してお尻から出ちゃうんですよっていう。
その稚魚がね。
うん。
うん、
食用生物みたいなのが、
うん、はいはいはい。
なんかあるかもしれないですな。
いやいや、そんなのあると思いますよ。うん、もう可能性としてはね。
何でもあるよ。
うん。
まあ、マシロ食べたらな、どうなるかな。
いや、あれですよ。メールが下手くそになりますよ。
あ、
メールが、もうすぐ下手くそになります、メールが。
うん。
うん、
お前はなんか別のものを食べて下手くそになったわけじゃないの？
いや、だからその可能性があるから、
うん、
僕あんまり自分の非を認めたくないんですよね。
まあ、やだ、人類がマシル化したよ。もうめんどくさいよ。
まあそうですね、メールっていう伝達機能はどんどん衰退していきますよ。
うん、
ただこれだけ分かってほしいんですけど、みんな誤解してるんですよ。僕もメール下手くそになったのは何かを食べたせいかもしれないんで。
うん、かもしれないしな、
うん。
お前が元かもしれないしな。
もうまあ元凶かもしれないからね。
うんうん、
これに関してはもう 50%、50% ですね。
そりゃそうだよ。
うん。そりゃそうだよ。うん、そりゃそうですね。いやー怖いですね、うん。世界は広いとしか言いようがないですけれども。
うん。
うん、まあ政府が禁止するぐらいですからね。
うん。
うん。その、お尻から油脂が溢れ出ること以外に、多分体に悪影響があると思うんですよね。
その深海魚？
深海魚。あと、お尻から油脂が飛び出るってことは、油もうなんか体の中に残ってるってことでしょ？
え、残ってないんじゃないの？むしろ
全部出るの？綺麗に
他のうんちと一緒にうんちがこう腸に入ってきゃそれなりに押し出されて
出るんだ。押し出されればいいけど、
うん、
結局ね消化もされないぐらいの油ですよ、
うん、
胃の粘膜とずっと死ぬまで滞在し続けるとかさ、
うん、
可能性としてはないあるじゃないですか、
うん、
お尻から漏れ出しちゃうぐらいなんだから、
うん、
でも怖いですね、
うん。
でもこれから俺毎日食べてる白いマグロ食べるのやめます。
食べてんのかよ。でも意外と別に、
うん、
なんかビンチョウマグロとかかもしれないしな。
うん、はいはいはいはいはい、はい。だ怖いよね、うん。口に入れるものシリーズはね。
うん。
うん、 だから、ゾッとしますってことですよ、本当に。
最近お前がね、ずんだ餅が食えねえってことを知ってね、ゾッとしたけどな。食べ物怖いですよねって言ってる以前に嫌いなものがあるっていう。嫌いなものが多いっていう。
多くはないんですよ。
多いよ。
いや。
なんでずんだ餅嫌いなのって言ったら、豆シリーズだからですって言ったのよ。もう豆全般じゃんって言ったら、いや、緑の豆だけです。意味あかんねんこと言ってた
ら。納豆も好きだし、コーンも食べれるんですけど。うん、
コーン、
うん、トウモロコシね。
トウモロコシを豆と言ってんの、
うん、
ブ
ごめんごめん。でも大豆も食べれるし。
うん、お前自信満々にコーンって言ってるけど、うん、コーンはうちの母親が、食わず嫌い直してやったようなもんじゃねえかよ。トウモロコシ食べてごらんって食べたら美味しかったわよ。
美味しかったんです、はい、うん。
それまでは嫌いだったんだろ、
ミックスベジタブルに入ってるものは全部俺豆だと思ってたんで。うん。だからそれは、あなたの母親が直してくれたんですけど。だその枝豆も、正直そのあんまり得意じゃないんですよね。
うん。
うん。でも食べれますよ、別に。
食べれるんだったらさ、うん、じゃあもうここで別の腹立つところがさ、
はい、
じゃあなんで嫌いって言うの？
でもだからその、
このずんだ餅はメガネ玉にかかって美味しいよって食べさせてさ、
うん、
実はずんだ餅もあんま好きじゃないんですよって言う必要ある？食べれるんだったらもう黙っとけいいじゃん。
いやいやいやいや、黙っとくっていう行為が僕は君に対して失礼に値すると思ってるんですよ。これは分かっていただきたい。
どうなの？うまいと言った貴重な一口を、うん、まずいと返される
この
よりも、
うん、黙ってるっていうこの悪行が僕はもう許せないんです。あなたに対して
まず自分が好きなんだな。自分がいる、自分が可愛いからそう言ってんだな。
可愛いです。
僕はこういう可愛いじゃんね。
いやいや、まあ自分が可愛くないやつなんていないじゃないですか。
いないけど。
でもこれも分かってほしいんです。あなたに対して黙ってるっていうことは悪行なんです。
うん、
それが答えとしてまずいと言って、うん、あなたの心をイライラすることがあったとしても言うことが僕にとっては正義なんですよ。
一生しといてほしいからみたいな。
あ、そう、まあ、一生しといてほしいというか、僕にはあなたに対して隠し事は何もしてないですよっていうことのね、
うん、
一個黙ってることは隠し事になっちゃいますよ、
うん、
ずんだ餅が嫌いなのに美味しいとあの時言った。もうダメ。あなたに対して顔向けができない。うん、だこれは分かってほしいですね。
うん、でももうこっからお前生きてきてな、
はい、
新たに分かることがあったら、
はい、
海あの時嘘ついてたんじゃねえかってなるからな。ねえんだな、絶対に嘘ついてないってことだ、ね。
もう何にも嘘ついてないですけど。
俺槍持ってやるからな、もう。
刺されんじゃん、俺。
ただそのあったーっつったら一つ
だよ。ただ、これは、うまいこと口で逃げてるわけじゃないんですけど、うん、過去のことでからの嘘があった場合は、
うん、
過去その時、そんなにあなたに対して正義感を持ってなかった場合があるんで、嘘じゃないんですよね。
でも今から未来まででもいいよ、じゃあ。
そこに関しては僕ね、胸を張って言えますね。
もう今後だよ、だ
から。ああ、今後。槍持っててごらん。刺すタイミングないから。
ない？
うん。
じゃあ飽きて刺しちゃおうかみたいな。
だからもう無理。
槍使えねえ
よ。刺さってんだろ？
刺してっつって。
そしたら油脂が出ると。だからね、これはちょっと分かっていただきたいんですけど、
うん、
あなたにとって嘘は言いたくないから、ずんだ餅の件はね、そうやって言ってしまった。
もっともっと出てくるな、嫌いなもんな。
だ、つつけば出てきますよ、槍で。うん。
レバーとか、もともとそうだしな。
あれ、もともとレバーは食べれないです。
うん。
うん。だから、あなたが食べろっていうのは食べますけど、感想はまずいですよ。うん、
いい。
うん、うん。だから、そういう点では嫌いなものは、ね、メガネたまりに直してもらってますね。
俺はな、好き嫌いのない友達が欲しかったんだけどな。
好き嫌い
の、神様、こうだよ。
ないよ、僕
好き嫌い。好き嫌いのない友達が欲しいという、そんな可愛げな、この願望すらも叶えてくれなかったよ、神様は。僕はね、好き嫌いのない友達がいっぱい欲しかった。いっぱいじゃなくていいの。一人二人でよかったわ。欲しかったの。ところがなぜこの人を。
いるよ。だから嫌いのもないじゃん、俺。
なぜこの人を導かせたんでしょう。こんなにも好き嫌いのある人だとは思いませんでしたよ。
ないじゃん、俺。ないじゃん。
どの口が言うかないじゃん。
まあね、ちょっとそれはもう嘘になっちゃうからあんま言わないですけど。
うん、
まあほぼほぼないじゃん。
あ
なたが出会ってきた誰よりも少ないと思う。
いやいや、一番ではないよ。
ああ、じゃあその人
一番ではない。
その人すごかったね、じゃあね。
お前がすごくない
んだよ。その人が1で僕は2でしょうね。嫌いなものの数。もうレバーと、それぐらいしかないです
もん。もっとあんだよ。もっとやで、スパゲティだってそうじゃねえかよ。
スパゲティは僕お腹壊しちゃうんで食べれないんですよ。
うるせえよ。それを踏まえてお前の脳は嫌いと認識してるはずだよ。
だからね、これ分かってほしいんですけどね。嘘は言わないよ、僕は。うん、
それだけが取り柄だからな。
はい。
それだけが取り柄の友達だし、でしたよ、神様。嘘をつかないっていう、たまには傷つけてしまうような人でしたよ。
そうだね。うん。嘘も方便なんてクソくらいですよ。
うん。嘘はつかねえ。
つかねえ。任せてください。はい。これがもう嘘っぽいですけどね。
うん。もう長年付き合ってんだよ。
うん。
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 わかってるだろ、そんぐらいくらい。それぐらい。
はい。
トマトさんメールありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、まだもう一つね。
はい。
でも話したいことあるんだよね、関本とか。そういう話はもう振り返ったんで。
はい。
うん。
はい。なんでしょう。
もうお前がさ、そもそも休んだっていうね。
はい。
その理由は聞いてる人気になってると思うんだよね。
まあそうでしょうね。
うん。
僕一回も口でサラジオ休んだことないですからね。
あるよ。
あるね。あるね。
あるね。
あるね。うん。だそうですね。だからそこは、から、遡ると、結構な期間ね、うん、最初のうちちょっとグダグダっとしちゃいましたけど、
うん、
ちゃんと続けては来たと思いますんで、
ああ
うん、気になってくれてる方は気になっていただけてるんじゃないかと。はい。
じゃあ、まあ、言う理由。
そうですね、僕はもう、リスナーの方々にも隠す必要はない。
じゃあ、どっちの口で言う？
どっちの口で言う？
どっちの口から言う？
わあ、でもそれはメガネたまりの方から言っていただいた方が。
あ、俺から言う？
はい。
あ、じゃあちょっと改めて気、まあ、気を引き締めて言わないとな。
そう
なことな。父親が、死んだ
漫画っぺーな漫画っぺく言いましたね。うん。
え？
まあでもそれぐらいのトーンで言っていただいた方が、別にこれ追悼番組じゃないですから、
ね。ないよ。
そんな面白い、ね、苦しく、ニュース番組みたいに言うことが、クッチンの中での供養ではないと思います、ね。
ないないないない。だってお父さん一個も聞いてないんだから。
そんなこと言うなよ。
お父さん息子が何してるかなんてそんな詳しく調べなかったんだから。
そんなこと言うなよ。もう何も喋れなくなっちゃうよ、お前。まあまあね。
うん、
まあ、茶化付きではなくですね。
うん、
別に重苦しくも勇気はありません。
うん、
僕の、本当のお父さんと言いますか。まあ、一人しかいないですけど。うん、お父上がですね。
うん、
まあ、この度亡くなりまして。はい。だからね、本当に、その絵が理由でですね。うん、前回お休みをさせていただきまして。
なんかね、バタバタしちゃったんだよね。
うん。まあ、ちょうどこう、亡くなるタイミングでですね。
うん、
まあ、収録日が重なりまして、
うん、
まあこんな時マシュルにもあるんですね。まあもうちょっと喋れないと、さすがにこうね、面白おかしく皆様からいただくメールに返せないということでですね、うん、お休みをまあ正式にメガネたまわりからいただきまして、
うん、でも戻ってきても返せないからね。
ん？
メール返せてないよ、面白く。
面白く返せてないよ、
うん。
それは俺がメール下手くそだからね。
うん、
うん、だから
そういうリスナーからのメールに対してもだよ。
返せてないの？
うん、iPhone 持ってる手で面白くなかったじゃん。
面白くなかった、
うん、
もう一回やるわ、あの手。
いい、
うん。
何やっても面白くないぞ。
そう、うん、だって知らないからね。iPhone の良さなんて。
メガネたまにも正解知らねえから。
何なの正解ってさっきの話の。誰かやってくれよ。うん、だからね。だからそういう理由で、隠すことないですよ、別に。
うん。
うん、年も言っていいですか、あえて。
いやいや、年は言わない方がいいよ。
言わない方がいいの、
うん、
そんな NG ワードだった立派に生きたよ、あの人は。
大丈夫、はい、お父さん、だから今まで存在してなかったけど、
うん、
今浮遊してるわけだな。
浮遊、あ、浮遊して
る。初めて知ってるかもしれないよ。今、お前は収録してるお前初めて見てるかもしれないよ。
はいはいはいはい。浮遊してて。
こんなにも、
うん、
面白くないことを言うんだ。
うん。
うわ、うかつだった。友人の前ではもっと面白いやつかと思ってたよって。
知らなきゃよかったってことですか？さまような、これ。僕、そういうの一切信じてないけど、さまような。はい、まあまあね、お互いにね、うん、そのメガネたまわりマシュル含めて、
うん、
心でね、決着がついてるからこうやって話せるわけですけれども、
うん、
うちの父はですね、
うん、
去年63歳ということで、うん、若くして、
う
ん、はい、まあ、亡くなってしまったんですけども、
うん
うん、まあ、本当にね、優しい父でしたので、
うん
うん、
その2日後、お前何したっけ？
その2日後ですか？
うん、
何もしてないですよ、僕。ちゃんとこう、もう、ずっと供養してましたよ、心の中で。
ああ
うん、
まあ、気持ち的にもな、
はい、
切り替え難しいからな、
はい。
マイホーム買うなんてバカなことしないよな。
え、なんて言いました、今。ちゃんと皆さん聞けてないと思うんで。
聞こえてない？
父が死んだ2日後に僕は喪に服してたんですよ。
そうだね。
うん、
だって全然そんな気持ち切り替わんないよ。仕事だってできれば休みたいぐらいね。
仕事はちゃんと5日間休ませてもらいましたよ、
うん、
はい。
もうそんな感じでずっとこう、なんつうのかな。 あんまり派手なことせずにね、
過ごしていきたいよね。母のそばにいてあげたかった、
うん。まさかマイホーム買うようなバカいないと思うけど、その二日後にね。
父が死んだ二日後にね。この話をするとですね、うん、僕ね、本当に槍で刺されるんじゃないかと怯えてるんですけど。
誰にだよ。
リスナーの人にだよ。
いや、誰にも迷惑をかけてないよ。
はいはいはい。うん、
ただお父さんは浮遊しながら、え、今今反抗しちゃったのみたいな。
でもね、お父さんにも生前話しておりましたので、
おうおう、
うん、機会があったらね、
機会があったらだろ、
機会があったら、
俺が死んだ機会かよと思ってるよ。
だからそれは突っ込んでくれよ。ね、僕はそういうの信じてないですけど、それは突っ込んでください。だから、その、生前父には話しておりました。うん、いい機会があれば、うん、家を買いたいんだっていう話はね、
うん、
病院でもしてたんですけれども、うん、父が亡くなった2日後にですね、購入したいと思う家が見つかりまして。
見つかったな。
うん。
見つかった。だけじゃないよ、うん。見つかって、買っちゃったんだから。普通見つかって、一、うん、週間ぐらい家族と、こう、検討しまして、
うん、
購入することを決めました、うん、っていう感じかなと思うじゃん。
うん、
見つけまして、
うん、
反抗しました。
で、メガネ玉に電話しまして、買いましたと。
もう、マイホームってさ、まあ、それぞれの人それぞれの価値観でいいんですけども、マイホームってすごい買い物だから、一生の買い物だから、やっぱりいろいろな覚悟と、いろいろな注意を払って買うべきだと思ってるわけですよ。
メガネ玉周りさん、
うん、
そっくりそのまま僕もそう思っております。
ね。
はい。
だから、見つかったよっていう、まあ、いい物件が見つかったんですよっていうところでマシルから電話を受けたんですね。
はい。
あ、そう、よかったね、つって、
うん。
で、今日見に行くんですよ。あ、そうなんだ。いいんじゃない？見てきな。
でも、ここでびっくりしてるわけですよね。うん、お前、亡くなったの、2日前だよな。
それはもう十分、けなした後ね。うん、今の話じゃ、ね、
うん。だから、それ、けなされました。皆さん、電話でちゃんと。お前、今、どういう状況だってことで、けなされましたが。
うん、だって、あれで仮装して、その後、初めての電話だからね、それがね。はい、
今日お父さん仮装してきまして最後のお別れ言ってきたんですよっていう電話をちゃんと報告したんですよね。
その後の話がすぐね、
うん、で話はちょっと変わるんですけど、
うん、きっとそこがメインだなと思って、うん、
メインじゃねえよ。ちゃんと全てが終わったことをあなたにちゃんと正式に報告したんですよ、
うん、
はい。
でまあだから見つかったんで見に行きますと、
はい、
だけどもうね、散々今までこんな番組とかで話してないんだけど、もうお前が家を買うと決めた時に絶対に俺に相談しろと、
はい、
もう何度も何度も物件を確認させろと、
はい、だからそれこそその物件に見させてくれまで言ってたんですよね、うん、俺が最終的に判断をする、
うん、悪いところがあったら俺は言うから、
うん、
でその悪いところもちゃんと分かった上でこの家がいいのか、
はい、
多少の妥協なんかで済まされる買い物じゃないから、
うん、
もうな、絶対に教えてくれよって、
うん、
でちゃんとだから見つかった時で教えてくれたのかなと、うん、
はい、
で今日見に行くと、あ、ちゃんとね、見に行ってどうだったかも聞きたいなと思ったから、
はい、
見に行くと、
うん、
で最悪、
うん、
最悪じゃないな。最高、最高でもないんだ。まあ話のな、まあ、流れによっては、
はい、
今日ハンコを押して買ってしまいますけども、って言ったんだよね。待て待て待て待てって言ったよ。待てよ。もうなんかそういう風に業者の人がやってきても、騙されない、騙すつもりはないかもしれないけど、その流れに乗っちゃダメだと。
うん、はい。
一泊置いて家までこう持って帰って、
うん、
でちゃんと考え直せっていう
こと。ここはいいけどここはダメだよねとか、うん、ちゃんと遂行しろと、
うん
うん、
そしたらもうね、家ねか、もうその夜かな、
はい、
また電話がかかってきて、
はい、もう10時過ぎぐらいですよ、
うんうん、見てきたっていう報告かなと思って電話取ったら、
はいはい、
ハンコ押しちゃいました。もう買っちゃいました。ある意味なんか縁が切れたわ、お前との。過去あれだけの約束というかさ、もうこうしろよ、絶対俺に相談しろよ、何でも何でも考えろよっていうやりとりを無にしたわけだから、ある意味一個の縁は切れたね。
一個の縁切れちゃったの、
うん、
でも、ちゃんと買う前にね、行く前に、ナイラン行く前に電話したじゃないですか。
何？もう仮想の報告じゃないのそれは。
いや、仮想の報告は仮で、本題が、おいおいおいお前まあこのね、この話をね、お父さんの話と一緒にするとね、うん、とにかくややこしいんですけど、うん、このね、本当にお父さんに対しては、 覚悟ができてたので、うん、ちゃんと、もう心から喪に服して、で、いいタイミングで見つかったので、ね、チラシが入ってたんです、ポストに、
うん。お父さんが運んできてくれたのかな？
もうそこまで思いました、僕は。で、そのチラシの内容をよく見て、うん、周りの周辺施設、うん、購入価格、うん、ね、設備、うん、全部見て、今まで見たどれよりもダントツで良かったんです、
うん。
うん。だから、これはもう買えって言ってるのかもしれない。これこそこういう形でお父さんを使いたくないですけど、お父さんが後押ししてくれてんじゃないかと思うぐらいのものだったので、
うん、
内覧に行くんですってことで正式にメガネたまりに電話したわけじゃないですか。
でもうだって次の電話がさ、
うん、
買っちゃったら。
もう買っちゃいました。だって俺反抗しちゃってんだもん、もう。
俺はお前から直接渡されたわけでもなく、メールから添付されていたその、
URL
を。URL をから行ける間取り図を見て、うん、こんな家か、うん、って確認しただけだよ、
うん。
何にもダメ出しもできなかった。で、買っちゃった人にだよ。
うん、
生涯一回しかないであろう買い物をした人に対してだよ。はい、
うんうん、
改めて、ここはダメだと思うよって言えないじゃん、メガネたまには。
まだ言いづらいけど。
でも言ってくれって言うんだよね。
言ってくださいよ、ちょっとそこは。
まあ、それなりに言ったけども。
はい、言われました。
でもいいんです。でもいいんです。そりゃそうだろうよ。そっから反論できねえよ。それでも俺はそんな家に住みたくないとか言えねえだろうよ。
はい。だからね、そこに関してはちょっと申し訳なかったんですけども、
うん、
もうちょっと、狭まってたんですよね。その電話をした次の日に大型の内覧会があったんで、
うん、
決まってしまう恐れがあったので、う
ん、で決まったらそれこそ、あ、縁がなかったんだな、この家はって思える。っていうことなんだけどな。
でもね、タイムスケジュール的に内覧に見に行けちゃったんですよ、僕。
内覧で見ていいんだよ、
うんう
ん。で、次の日になって考えますと、うん、1週間以内に返事出しますっていうことにしておいて、その間になんか大型の内覧会だか何だか知らないけど、そんなものが行われて、
うん、
すいません、決まっちゃいました。あ、そうなんだ。あ、縁がなかったな。もう大きな買い物ってそういうもんだなと思うんだよね。
うん。
うん、で、こういう話するじゃん、
うん、
申し訳ねえじゃん、
うん、
で、できねえんだよ。
いや、でもね。
買っちゃった人だから。
でもね、俺、買っちゃったんすけど、家。この言葉ってなかなか言えないよね。
うん、
俺、家買っちゃったんすけど、
うん、
まあでもね、後悔はやっぱないんですよね。まあ自分の心がそう勝手に自己防衛本能として仕向けてる部分もあるだろうし、
うん、
本当に中身が納得のいくものだと僕は思ってるので、
うん、
まあ納得はいってます。
うん、いいよ。
はい。
だ何にも言えねえっつってんだ、こっちは。
そんなにお前、言い手隠してることがあんのか、お前よ。怖えな。何回か、それこそ一生で換算すれば超遊びに来てもらう予定だけど、怖えな。うん。まあね、
うん。
まあ、それこそ本当に家とかの購入は出会いだと僕は思ってたので。
うん。でももうしょうがないね。
うん、
一生な。はい、俺はお前ん家に遊びに行くたんびに。
はい。
あ、だからやね、だから、あ、そうなんだよっていう顔するかもしれないな。
何？え、まだ、取り消し聞くんだけど。
でも、頭金。
法的には。
頭金何百万返ってこねえんだ
ろ。頭金の何百万返ってこないけど、法的にはまだ取り消し聞くんだけど。
うん。
まあまあね。これはもう。
で、俺は、お前が、まだ貯金がいくらいくらありますっていうのが分かったら、じゃあやめろって言うかもしれない。
ああ、はいはいはいはい。うん、現時点で。
うん。
いや、でもそんなにもうないですよ。もうそんなんないです。
もうないの
ね。はい、もうそんなないです。うん、はい。なんで、やめれないっす。
やめれないよ
ね。やめるにやめれ、やめるにやめれないっす、
うん。だって俺はもう買った人に対して、お前にお金の余裕があるならやめろって言ってるようなもんだからな。
はぁー、まあ、マジで？
ダメな家じゃないんだよ。ね。聞いてる人がお伺いするとあれなんだけど、ね、
うん。そんななんかね、うん、ツタが張ってるようなボロ屋敷を僕はまた騙されて買ってるみたいな。イメージで取られるかもしれないですけど。
ちゃんと値段も安めだし、
うん、
あ、いいところあるんだよ。
いいところあるでしょ、うん、ただそれをぶち壊すようなダメなところがあるのかい。
まあ俺からすればね。
あんたはね、怖い人だよ、
うん
うん。
でもしょうがない。俺もう嘘つかないでいきたいもん。お前に対して。
嘘ついていいよ。俺壊れちゃう可能性があるよ、僕というおもちゃが。
いい、
う、再起不能になっちゃうよ、僕というおもちゃ。
うん、大丈夫よ。どう、俺、お前だって勝手に嘘つきたくないんですよ、なんつってんのか。俺だって嘘つきたくないんですよって言いたいわ。
言いたいの、
うん、
でもあんたの嘘じゃない正直はさ、俺をぶち壊す恐れがあるんだよ、処方箋的に。
お前ね、だって俺を傷つける嘘もあんだからよ。
あ、そう、うん、ごめんね。 わー、でも、ね。まあ、怖いですけど、うん、まあ、僕は家をこっち、この機会に購入しましたんで。
うん。
うん、もうお父さんも喜んでくれてると思います。
うん。12月からな、引っ越しな。
はい、12月に引っ越しをします
ね。うん、引っ越しというキーワードが怖くて怖くてよ。おいら。
あれ？おいら、こいつの。引っ越しといえば。
こいつの引っ越しに何度付き合わされてきたかっていう話なんでよ。うん、
あれ？引っ越しといえば、めこりたまりさん。
言っとくぞ。
はい。
お前も十分話したからな、引っ越しの話ももう、はい、クッチの前に。
はい。
引っ越しを最悪今回は業者に頼もうとも思ってます、はい、もう前回の引っ越しはひどかったと自分でも思ってますみたいなことを言ったよね、う
ん、はい、言いましたちゃんと、
マシルの引っ越しについてはですね過去クッチで話したことがありますんで、はい、うん、どんなにひどかったか、
うん、
聞いてない方は聞いてみてください、はい、
それ聞いてみてください、ひどいですから、
うん、でなんかね引っ越しまあ、業者に頼もうかなっていう選択肢もありますけども。
今回ね。だって最後の引っ越しなわけですから、うん、移動しない限りは家を、
うん。うん。だけど、メガネたまわりさんが手伝ってくれるというのであれば、それはそれでお願いします。だけども、前回みたいな真似はしませんと。
うん、
ちゃんとお礼もします、みたいなことを言ってんだよね。
うん、もうお礼も今回はちゃんと。最後ですから。ファイナル引っ越し。
正直よ。
はい。
やりたくないが7あるわ。
はいはいはいはい。
ね、うん、やりたいなんていう感情かどうか分かんないけど、残りが3だわ。
もうこれは情でしょうね。
うん。
うん、仕方ねえからで3ですよ。う
ん、でもね、うん、そんなことを言われちゃったらさ、
うん、
このクッチ聞いてる人も今思ってるけど、絶対引っ越しの手伝いやった方が面白いと思うよって思ってるでしょ。
まあ少なからず、思ってる方いらっしゃると思いますよ。
でしょ？
うん。
もう、しょうがないよね。
うん。
こう、クッチをやっているメガネたまーに魂だよね。
ああ、来た。はい。
もうやるよ、これは。
ありがとうございます。
これはもう、血へどもげども、クソも吐いてやるよ。
ありがとうございます。
うん。
うん。昼食に、さっきのなんか、お尻から油脂が出る、あの、魚出しますから。
うん。探そうが大変だと思う。
確かに。
絶対にそれ出せ。
大変だよ、それ。
嘘ついたの？
え？
嘘ついたの？
僕はあなたに対して嘘をつかない。そうやって生きていくことの覚悟がある。うん。そうね。そうね。だから嬉しいよ。引っ越し。ありがとうございます。
でも最後だもん。お前がもう引っ越しすることはね、破産するときだからね。
破産するときか、あの家を売りに出すときですね、
うん。普通の顔していいんじゃねえよ。そういう計算もしてお前が買ったっていうことを知ってるから。普通のトーンで言うな、うん、大体の人はしねえから、
うんそうです。
最後の家と決めて住めよ。
最後の家と決めて住みます。
あの、築何十年の家。
はい。
うん。
そこがネックなんですけどね。築何十年とかネックなんですけど。うん。
嫌な男だろ、俺は。
嫌な男ですよ。うん。嫌な男ですよ。ああ、本当に嫌な男だと思うけど、それを踏まえて僕は。
うん。
うん。
ね。
買ってますから。
追い焚き機能がつけられなかった家。
結局ね、そこはつけれなかったんですが、一生追い焚きを楽しめない。おい！お前は本当に人の傷に塩を塗るような。でもそれを踏まえて僕は買ってますから。
うん、
そ
うだ。
うん、覚悟ができてる。
もうこっちも言えないよな、もう買った人に対しては。
あ、もう言ってるよ。十分言ってるよ。うん。
はい、ということでね。
はい。
マシルの近況報告もできましたし。
そうですね。いい話なのか悪い話なのかあります。うん、またこの内容に対して本当に不快感が、
うん、
あの、聞かれてる方である方、
うん、
不快感がね。うんいらっしゃるかと思います。
うん、特にメガネと前に思うかな。
うん。うん、ただ、本当にこれは分かっていただきたいんですけれども、お父さんとね、まあ、病状生活含めて、覚悟の上でさよならをちゃんと正式にしてきましたんで、
うん、
ここでこういう話として消化をしてるっていうことを、
うん、
分かっていただきたいと。まあ、ご理解いただけたら幸いと思いますので、
うん。
うん、ね、お父さんも聞いていただけたらと思います。本当にこの話をね。
ね。
うん。
あの家でいいのか。
え、メガネたまり側
はい、ということでコーナーに行きましょうか。
コーナーに行きましょう。
マシュールバーサース。
リスナー、リスナー、リスナー、リスナー。
このコーナーは毎回マシルがリスナーの皆さんからいただいたクイズ、なぞなぞ、一般常識などの問題に答えるコーナーです。ルールはマシルが正解するとマシルにポイント、マシルが不正解だとリスナーさんにポイントが入ります。そして今年最後の回にはその総合ポイントによる勝敗が決定します。
はい。
さあさあ、もうね、前回関本くんが来たということですが、
はい、
このコーナーについては一切触れずに、
はいはいはい。
やってこれましたね。
ここまでね。
い
や、もうやってこれましたよ。
前々回までのこのポイント差は、
3
ポイントだったんですよね。
ケンズさんにまで持ち込み、
うん、
そしてマシュルの得意な問題をぶち込むことで、
うん、
いい展開にしようという施策でございました。はい。
で、前回ですね。
はい。
まあ、前回やって今のポイントを言いましょうかね。
言いましょうか。
マシル、75ポイント。
イェイ、関本ありがとう。
リスナーさん、86ポイント。
あれ？あれ？関本？関本あれ？
11ポイント差。ですね。
開きましたね。ピンチもピンチですね。
いやいや、もう、しょうがないよね。
うん。
だってお前が得意なジャンルの問題の回で関本が来ちゃったわけだから。
そうですね。まあ、それはしょうがない。逆に言うと笑っちゃう展開というかね。
本当だよ。
それこそなんか、これ、秋といえばとかね。
うん。
そういう質問の時に来れば、うん、関本だって答えられる問題が多かったと思うんですけど、うん、アメリカンヒーローって、なんですかみたいな。
X-Men! X-Men!
X-Men! 知ってます X-Men? うん。もう外れてるっていうね。うん。まあ合ってるんですけど。
うん。うん、
まあそれだけしょうがないですよ。だって僕は関本くんに感謝しかしてないですから。
しょうがないよね。はい、文句言えないよね。
文句言えないです。
うん。うん。11ポイント差です。
はい。ただ二人が優しいなと思ったのは、僕が得意としているであろうと思う問題に今回もしてくれましたんで。
おう。そうね。
そこなんですよ、うん。今回がこれでまた普通な問題だったら、僕は11ポイント差を跳ね返すことができなかったんですけども。うん、
だから関本が得意なジャンルで、今回の問題募集のテーマが物件とかだったらね、うん、アウトだよね。
ね、バルコニーとベランダの違いはみたいな問題が来た時にね、うん、答えられないわけですよ。
答えられない。ダメな物件買っちゃうとか答えられるわけないっていう話よね。
ここから先もう僕は高いトーンで喋れません。え、あとでさ、過剰書きにして、
うん、うん、ダメなところ、
うん、
いや
全部飲み込むから、俺、それ。
いや、もう俺、汗と涙で滲んでっちゃうよ、それが。
なんで、怖えよ、もうこいつ死んじゃうんじゃねえかって、
うん。うん、かわいそうだな。
かわいそうっていう言葉は一番言っちゃいけねえ単語だよ。大丈夫？うちに遊び来れる？
来れる来れる、防護服で。
防護服で、なんが、なんなんだ。周りになんなんだ。はい、じゃあ今回のね、テーマに。
テーマ。その前にですね。
はい、はい、はい。
前回の あのアメリカンヒーローの問題を4問出します、
はい。
もうこれいきなり今言ってますからね。4問出します。
はいはいはいはい。怖い怖い怖い。はい、
2問答えられれば1ポイント差し上げます。
はい、
3問答えられれば2ポイント差し上げます、
はい。
全問正解したら3ポイント差し上げます。
ラッキー企画ってことですね。
そうです。これは答えられなくてもリスナーさんにポイントはあげません。
うん、はいはいはい。だからもう罰がない。
うん。
本当のラッキー企画。
うん。
マシルお帰り企画と題しましょうか。
なあ、そうしようかな。
はい。
もう11ポイント差もあるし、
はい。
アメリカンヒーローというテーマで送ってきてくださった方にはね、はい、やっぱりそれを得意と言ったマシルに答えてもらいたかったはずなんだ。
うん。
だからここはね、改めて問題にしようと思う。
はい。
いい？
ありがとうございます。こんなチャンスをいただいて。
4問いきますよ。
はい。
1問目。スパイダーマンの弱点は何？
はい。答えていいですか？
うん。
花粉症。
ブー。
あれ、ちょっと待ってください。あれ
正解はアレルギー性鼻炎ですね。
うん。あちゃ
ねえ、こういう男ですからね。
あれ、花粉症じゃなかった？
花粉症とは言ってませんよ。実際、その映画とかのは花粉症なんだよって言ってるんだったら申し訳ないですけれども、はい、前回は花粉症という言葉一切出てきてませんから、
アレルギー性鼻炎。
うん。
花粉症じゃないですかそれ。
いやいやいや。
アレルギー性鼻炎ですよ。
うん。
花粉症じゃないですか。
花粉症とは関係ない。関係なくはないけども。
うん。
うん。違うですよ。
花粉アレルギーから来る鼻炎ですよ。
な、花粉アレルギーだったらね。
あ、そのスパイダーマンが？そっかー。アレルギーが違うアレルギーの場合があるんだ。
うん。じゃあ第2問ですね。もう3ポイントの可能性はないです。アベンジャーズ関連の単語のスペルをすべて答えてください。はい、書き取り問題ですね。1番目がアベンジャーズ。
いや、俺単語無理ですよ。
アベンジャーズを英語のスペルで書いてください。
うわー、これ予習しとけばよかったなー。うわ
ー。前回関本はアベンジャーズって書いてね、不正解でしたね。アベンジャーズ。そしてもう一つ。キャプテンアメリカ。
はい。
書いてください。前回関本はね、カプテンだったんだな。カプテンアメリカだよ、それは。つってね。3番目がですね、アイアンマン。この3つが全部正解で、この問題を正解とします。書けましたか？
はい、書けました。よろしくお願いします。
では、アベンジャーズいきます。
はい。
マシルの答えが A, B, E, N, J, A, R, E, S
確認してみます。AVENGERS。ブー。アベンジャーのジャガですね。マシルは JA なんですけれども、正式には GE でね。
ああ。
GER でジャーですね。
またやっちゃった、それ。
はあ、
惜しいな
ぁ。キャプテンアメリカもですね、もう出だしからもう違うんですよね。マシルが、CYAPTENAMERICA。アメリカは合ってますね。ただキャプテンがですね、ローマ字かっていうね、CYA で書いてるんですね、最初ね。もう CA で、英語ではキャって読みますからね。
キャって読むんだ。
キャンプとかね。
あ、
CANP。そうそうそうそう。キャットとか。
じゃあ Y ちょっと取ってください、それ。
キャプテンイン。I が足りませんね。A もないですね。
じゃあ
も
う違う。キャプティンじゃん。
もう全部、全部つけます。
キャプティンアメリカ。
で、最後、マシルは、アイアンマン。IRONMAN。正解は、IRONMAN。正解。
じゃあちょっと、なんかこれ、ください、ポイント。
うん、ないです。
キャプテンか。E、はい、I か。
ね、今2問間違えてますからね。
これ予習しとけよかったな。
てか聞いた時点でさ、なんとなく覚えてるもんじゃない？
どう覚えてんじゃん。
何覚えてんだよ。
アイロンマン。
アイロンマンじゃん。アイアンマン。
アイアンマン。
うん、
あとですね、キャプテンが、I がね。
ああ、じゃあ3問目ね。
3問目。あれ、これまだポイントもらえますか、僕。
ゼロですよ。だからこの2問、残り2問答えられれば、一ポイント。
はい、OK です。
アベンジャーズの5つの作品を答えなさい。
あ、これ選択肢なしなんですよね。
なしです
よ。はい。
関本頑張りましたよ。
はい。行きましょう。ファーストアベンジャーズ。アイアンマン。ハルク。キャプテンアメリカ。あと何言ってないんだ。マイティーソー。
以上ですか？もう5個出てますけども。
あ、5個ですか？びっくりした今。はい、5個。行きましょう。その5個です。
はい、行きます。答え。アイアンマン。アイアンマン2。インクレディブル・ハルク。マイティー・ソー。最後がキャプテン・アメリカ・ザ・ファースト・アベンジャー。
あれ、別映画、あれ、別映画ですか？あれ。
これね、あのね、前回自分も勘違いしてたんですが、
はい、
キャプテン・アメリカ・ザ・ファースト・アベンジャーというね、一本の映画なんです、ね。です、
はい。別映画じゃないんですね、うん。
だから、アイアンマン、アイアンマン2で、2個なんです、もう。
1個ずつなんだ、これ。
うん、で、ハルク、マイティー・ソーで、キャプテン・アメリカ、ファースト、アベンジャーの5個。
はいはいはいはい、
だから、あなたは前回を聞いて記憶しすぎです。
いや、僕、もうすげえ前回聞いたんですよ。
うん、
ちゃんと。なんか、花粉症って答えたんですけど、ちょっとこれね、ガイドラインには沿ってたんですけどね。
うん、
アレルギー性鼻炎だったんですよ、
はい、うん。残念でしたね。
これは前回が残念だったっていうことで、なんか、ポイントはなんとか 0.5 ポイントぐらい。
なんとか。次答えられたら、1ポイントですから。
はい、あ、もらえますね、
うん。
ありがとうございます。ありがと
うございますよ。
はい。ありがとうございます。
カンヌは、どの国にあるでしょうか？
はい。知っております、僕。
はい。
フランス。
はい。じゃあ1ポイントあげましょうね。
やったねー。やったね。もう前回をもうどんだけ聞いたかっていうこの、うん。
あの最終的な結果が1ポイント差でリスナーさん負けてしまった場合は同点にして差し上げます。じゃあ意味ないっていうね。気休め的なポイントですかね。まあでも1ポイント差し上げます。
はい。
アメリカンヒーローでメールを送ってくださった方、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、戻りますよ。
はい。
今回募集していたテーマ、
はい、
マシルが得意ジャンルと言っております。
はい。
J-POP。
J-POP。
関本が気を使ってくれたよ。
もうほんと気使っていただいて、
うん、
ありがたい。
届いております。
はい。
早速いきますよ。
はい。
クッチネーム、ライムスカッシュさん。
ありがとうございます。
2ポイント問題です。
はい。
2ポイントということは、マシルが答えて2ポイント。答えられなかった場合は、リスナーさんに2ポイントという問題です。
はい。
この難易度ポイントは、メガネタマーニが独断で決めております。
はい。
問題。フジテレビの番組、クイズヘキサゴン2から生まれた、鶴野たけし。野久保直樹、上地雄介からなる男性ユニットは羞恥心ですが、同番組から生まれた里田舞、スザンヌ、木下ゆきなからなる女性ユニットの名前は何でしょう？ヒントはですね、ヒント、これはもうリスクなしでヒントがあります。
ありがとうございます。
代表曲は恋のヘキサゴン。 ユニット名の由来は韓国語でおバカさんを意味する言葉から。
すごいとこついてくるなぁ。
これ2ポイントでしょ。メガネとマーニからしたら1ポイント問題だけどね。
もうすぐ答えられるでしょうね。
すぐ出たね。
あ、
だけど、まあ一般的には2でいいのかなと思った。
まあ2でしょうね。出てこないですよ。
1問目から落とす。
いや、落としたくないよ。いや、この三人がね、この女性三人が踊ってた女性ユニットはわかりますよ、
うん。
絵としては出てきますけど、うん、恋のヘキサゴンの横にスラッシュで書いてあるユニット名なんて、だそれこそ韓国語ですからサランヘヨみたいな。いや、わかんないですよ。だわかんないですよ。そういうことですよね。
そうだね。日本語で聞いても意味はわからないって感じだよね。
うん。うん、だサランヘヨみたいなことですよね。
じゃあサランヘヨでいい？
いや、おバカさんの意味じゃねえことくらいは俺だってわかってるよ、サランヘヨが。うーわー、これは考えれば出てきそうだけど時間がもうね。
時間ありますね。
あ、もうヒントないよね。
もうヒントない。メガネの前にはいくらでも考えられるけど、やっぱりひいきしちゃいけないから。
うん、はいはい。もうそれは厳しく言ってほしいよ。
もう今10ポイント差でしょ？ひいきしたい気持ちあるよ。だけどここは、中立の立場で
行
きたいよ。
まで、中立の立場でひいきしよう。これは答えられる問題だったな。
じゃあ1ポイント問題にして、
はい、
メガネたまにヒントをもらうなんていうのはどうだろうか、リスナーさん、
お願いします。これは答えられそうなんだよ。
1ポイント問題にしますよ。
あれでも答えられなかったら3ポイントだよね。
まあじゃあそこは2ポイントとしましょう。リスナーさんには2ポイントとしましょう。
ありがとうございます。複
雑ですけども。
もう後がないんです。
いいの？
お願いします。
じゃあ、日本語で言うと、二文字です。はい、もうこれメガネとマニヒント。日本語で言うとっていうのは、そのまま言うとね。
ほう。
韓国語では、なんか、ほら、わかんないじゃん。小さいつが入ってるとかさ。
ほう。
わかんないじゃん。サランヘよでも、なんか、サランヘのところは、小さい絵が入りますよとか、わかんないじゃん。
うん、はいはいはい、はい。
サランヘよ、日本語的に言うと、五文字なわけ。
ほう。
うん、そういう意味ね。
で、日本語では2文字です。
2文字で言えるということね。
全然ヒントじゃねえな。難しいヒント来ちゃったな。いや、ヒントなんでしょうけどね。うん、聞いてる分かってる人はあーなんでしょうけどね。
はい、もうここまで来てダメならダメなんでしょう。
あー。
あんたダメな男なんだから。
まあそうなんで、それは分かってますよ。
男ぐらいは、男ということぐらいはちゃんとしてほしいよ。自信持っていこう。もういいじゃん。2文字って言うのが2文字適当にいいんだよ。同時とかバカとかアホとか。クズとか言っとけ。え？クソでもいいわ。何がいい？チリ、チリなんかいいな、お前にとってはな。うん。どうだ？
あー、出ない。出ないよ。
ほら、2文字言えよ。
はい。
はい。
ポン。
ポン。
あ。もう出ないっす。ごめんなさい。
これで当たったらね、1000ポイント差し上げますよ。
やった。1000ポイントお願いします。
うん。だ絶対外れってことです。残念！正解は、PADO、パボでした。
出ねえよ、バーカ。あ、もう本当わかんなかったです、これは。
え、パボって聞いてもピンとこなかったってこと？
ピンとこないっす。
なんだ、時間かかりすぎだよ。
何がどうなんですか？日本語ではパボ。あ、うん、パボですね。
うん。2文字でしょ？
向こうだとは違うのか。
だ、わかんねえ。
うん、はいはいはいはい、うん。
ということですね。
はい。すいませんでした。
リスナーさんには2ポイント入ります。
こっから全部当てますから僕は大丈夫ですよ。この2ポイントは別に落としても。
続きましての問題です。
はい。
ライムスカスさん、
ありがとうございます。
2ポイント問題です。
はい。
フジテレビの番組クイズヘキサゴン2などに出演していた歌手タレントのみそのさんは2002年頃、現在は活動休止中の音楽ユニットのボーカルでしたが、そのユニット名を紙に書きなさい。
本当いい問題を作りますね。
うん、これメガネたまにも答えられる。
で、びっくりすると思いますけど、
うん、
出てこないです。
うわ。
だからすごいですね、ライムスカッシュさん。本当に俺の脳内の隙をついてきてますね。
何ライムスカッシュさんがすごいんだね。お前がダメなんだ。俺ダメですねって言えよ。
ライムスカッシュさんすごいですね。
J-POP を得意としてねえのかよ。 メガネたまわりの方が J-POP 得意みたいになるよ。
あなた得意じゃないですか、全部。テレビ的なことは。
何だよ、そのミーハーみたいな言い方すんじゃねえ。
うわぁ。
じゃあもうこれ大サービスでいこう。ここまでわかんない人間だから。はい、
うん、
実際はだよ。
はい。
紙に書きなさいって問題だから、
はい、
英語の綴りをちゃんと書きなさいという意味でもあったと思う。
はい、そういう意味でしょうね。はい、
だけど、もういい。名前が出てくれば正解ですよ。
でも、ヒステリックブルーしか出てこないですよ、もう。
代表曲、春ですね。スプリング。
二人で好きでしたね、あの曲ね。
俺と好きとかそういう話はしてませんけど。
ああ、そうですね。ああ、もう、でも言わなくても分かってた。二人ともヒステリックブルーの春が好きっていうのは。うわー。
選択肢にしないところがね、またいいですね。選択肢にするともうすぐ分かっちゃうんです。
そうですね。
ピンときちゃう。
うん。
うん、まあ、パボは分かんなかったかもしれないけどね。
それでパンって答えてましたね、多分ね。うわ。うまいな。
なんだこれ、ヒント出していいのかな。またじゃあやるよ、1ポイント問題に格下げてヒントを出す。
俺もバカみたいですね。
バカみたいだ、本当に。だから恥をかけよ、その分。
もう書いてますよ、今この時点で。あいつミソノの前のグループも知らねえのみたいな。
うん、で、知らなくてもいいけど、 J-POP が得意なやつが知らねえっていうことからね。
あ、はい、
恥ずかしいことだね。
あ、そうだね。
うん、じゃあ1ポイント問題にしますよ。いいですか？
もうでもごめんなさい、出てこないです、本当に。ヒステリックブルーしか出てこないです。
英単語が3つです。3つによって構成されたグループ名です。
はい。
ヒステリックブルーは2つの単語ですね。うん、
はいはいはいはい。う
ん、だけど、みそのさんが入ってたものは3つ入ってます。
うわぁ。
ドリームカムトゥルーってことですね。そんな感じですね。
ドリームカムトゥルー。うわぁ。
情けないね。
うわぁ。でも本当に情けない。これは知ってるもんだって。
うん、はい、もう答えるしかないです。
はぁ。わかりました。
うん。
わかりました。いきます。
わかってないけど、って言いな。
わかってないけど、いきます。
うん。
センチメンタルユニットバス。これでどうでしょう。いいんじゃないですか ?3 単語になりましたよ、これで。
そのグループもいねえのに。センチメンタルバスさんでしょ、せめて。
あ、せめて、そうですね。
はい、残念。正解は、Day After Tomorrow でした。
うーわ。
リスナーさんに2ポイントでーす。どう、ピンときた？
もうピンともピンときてますよ。
おぉ、
Day After Tomorrow ですよ。
で、これが頭にきて、綴りかけた。
Day After Tomorrow。トモロー。まあ、いけたと、今は言いたい。デイ、デイはかけます。アフターもかけます。
うん、
トモロー。
トモローちょっと言ってみ？
トモロー。T-O-M-O、
うん。
トモロー。R-R-O-R。
R-R-O-R？
はい。
トモロー。ブー。残念でしたね。
あ、ダメでしたね。
はい、最後 W ですね。
あ、トモロローになってましたね。
トモロールだよ。
トモロールなんですね。あー、もうちょっとやばいなー。クイズヘキサゴン見てないんですよ、僕。
いやいや、もうみそのさんの問題イコールクイズヘキサゴンって、そんな無理やりライムスカスさんつなげてるけど、そうでもない。
そうですね、そうでもない。俺もそう思う。
では
センチメンタルユニットバス。
いねえよ。
あ
ー。3問目いきます。
はい。
ライムスカスさんです。果たしてマシルの隙をつく問題なのかどうか。
ありがとうございます。
2ポイント問題です。
はい。
2005年に解散したガールズバンドゾーンの代表曲、
はい、
シークレットベース君がくれたもののシークレットベースの部分を英語で書きなさい。書いたらシークレットベースの意味も答えなさい。
これ50ポイント問題なんじゃないですか。
なんでだよ。これもできたよ、メガネたまに。
もうなんか、まあ、書きますけど。
だって難しいこと言ってないじゃん。なんかすげえ単語だったらわかるよ。
なんかね。はい、わかりますよ。なんかとんでもないね。
とんでもないやつ。今のところね、リスナーさんはもう2ポイント、2ポイント、4ポイントをゲットしてるわけですから。マシルはどんどんこっからね、とりあえずゼロに持ち込んで勝ち越さなければ、点差は開きます。
はい、行きましょう。
はい。では見てみますよ。
はい。
SECRET。 シークレットと書いたんですよね。
はい。
で、ベースが BASE。
はい。お願いします。
じゃあ、まあ、もう意味も言っておきましょうか。
あ、シークレットベースですか？うんうん、隠れ家。
隠れ家。うん。
うん。
隠れ家。君がくれたものってことですね。
気持ち悪いですね。
いや、確認作業です、これは。ただの。
気持ち悪いですね。隠れ家。君がくれたもの。気持ち悪いですね。はいはい。
はい。
秘密基地。
はあ、
君がくれたもの。俺も気持ち悪いな。あ、でも、秘密基地でお願いします。
はい。
はい。
では、正解を発表します。シークレット、SECRET。正解しております。ベース、BASE。正解。
来た。
そして意味、秘密基地。大正解。
来たー、やった
ー。初だね、綴り。
正解。綴り当てた。綴りを当てたよ。お父さん。
お父さん。
これね、不快に思わないでいただきたいのは、本当ね、整理してますので。
はい、本当にね、マシルは、ちゃんと、死んじゃったとか思ってないから、ね、
ないですから、
はい。1ヶ月ぐらいの通院生活を経てですからね。
はい、はい。はい、いやー、よかった、はい。当てましたよ。
はい。
うん、
ね。お見事です。
嬉しい。
なんかいいね。初めて綴り当てられるという、記録。
綴り当てられたの嬉しい。ありがとうございます。
続きまして、ライムスカッシュさんです。
はい。ありがとうございます。
こちらも2ポイント問題です。
はい。
日本のロックバンド、ポルノグラフィティの曲の中で、次のうち、アニメの劇場版の主題歌となった曲名を次の中から選びなさい。
はい。
A、2012スパーク、映画は逆転裁判。B、アニマロッサ、映画はブリーチ。C、今宵月が見えずとも。
はい。
映画がブリーチ。
はい。
D、一人の夜、映画は GTO。
はい。
E、メリッサ、映画が鋼の錬金術師。ということですね。
はい。
次のうちアニメの劇場版の主題歌となった曲名を次の中から選びなさい。ポルノグラフィティさんの曲ですね。
まあ、ちょっと、とんでもないことをまず言いますけど、
うん、
逆転裁判、
うん、
ブリーチ、
うん、
GTO、
うん、
鋼の錬金術師、
うん、
全部見たことないですね。
あ、映画だよ。
はい。
ああ、
だからね、聞いてないんだよ。
でも J-POP が得意だったらね。
そうですね。僕はもう J-POP の塊って言われてますから。
うん。
うん、分かってますよね。J-POP 好きですから。
うん。
うん、次のうちアニメの劇場版の主題歌となった曲名、
うん、
正解を選びなさい。
うん。そらそら。
うん。正解が1個あるわけですね。
うん。
だ4個違うんですよね。まあ。よかったよかった。考えのプロセスを間違えるところだった。ブリーチが2個ありますからね。考えのプロセスはちゃんと持っとかないと。
A、2012スパーク、逆転裁判、うん。B、アニマロッサ、ブリーチ。C、今宵月が見えずともブリーチ。D、一人の夜、GTO。E、メリッサ、鋼の錬金術師。
ブリーチが2個ありますんで、
うん、
逆にこのどっちかが、
うん、
正解だと思わせるんですけれども、
うん、
やっぱりアニメって、一本、その、主題歌としてヒットすると、もう一本も同じ歌手で行くみたいな流れがあると思うんですよ。
なるほど。
同じ人に頼む。
うん。
こういう流れをアニメは組んでることが多いので、
うん、
あえてこのブリーチを2個入れることで、
うん、
これは引っ掛けだと僕は感じます。
逆に。
うん。うん、だから、これは2個とも間違ってる。
そう。
うん。なんで、A か D か E が正しいのが一個あると思うんですけど。
はい。
僕、アニメの GTO って、一人の夜が流れてた感じがするんですよね。
おぉ。
それは別に僕、アニメの GTO を見たことがあるわけじゃないんですけど、
うん、
GTO のやってた時のマガジンを僕読んでて、
うん、
主題歌が決まりましたみたいなカラーページがあったと思うんです、
うん、
その時がポルノグラフィティの一人の夜だった気がするんですよね、
うん、
なんでそんななんか小さい頃の記憶をたどり、
お、
D の一人の夜アニメ GTO、
よろしいですね、
これにしたいと思います。俺の記憶よ幸あれ。
G 残念。
幸なし。幸なし。
正解は C。今宵月が見えずとも。
そんなシンクロ出してましたっけ？
映画はブリーチのものでしたね。
あ、もうわかんないですね。
だってアニメ GTO で流れた記憶があったら劇場版じゃないじゃん。
どういうことですか？
劇場版なんだから。映画でしょ？
ああ。
なんかそういうアニメのって本当に決まったテーマソングでない限り映画版の主題歌って決まるですよ。
ああ、まあ本当に決まりきらない場合はね。
うん。
ああ。
ああ。まあどちらにしてもね、残念ということで。
ちょっとあんまりポルノグラフィティ聞かないんですよね。
そういうこと言わなくていいよ。
うん、そうですね。大好きです。
言い訳しても誰も得しない言い訳だから、
ね、そうですね。ポルノグラフィティさんしか聞かないですね。
はい、ということで。
はい。
リスナーさんに2ポイントです。
これやばいですね。
やばいよ。
はい。次当てます。
もう J-POP 問題ありません。
当てれません。
クッチネームドクトマトンさん。
ありがとうございます。
2ポイント問題です。問題。
はい。
コブラがコブラに噛まれたら、はい、1、気が狂う。2、死ぬ。3、死なない。
ね、何ですかこれ、好き嫌い問題ですか？
いやいやいや、コブラが、コブラに噛まれたらどうなるか。1、気が狂う。2、死ぬ。3、死なない。
はい。
うん。
答えがあるわけですね。
あるよ。
はい。
コブラがコブラに噛まれたらどうなるかって聞いてんだよ。答えがあるに決まってんだろ。
はい。で、1の気が狂うって。
だから、もだえる感じじゃないの？
お
う。コブラがもうバタバタバタバタ、こう、跳ね上がっちゃうようなことを気が狂うでいいんじゃないの？
でも結局死なない。
うん、そういうことも踏まえて三択問題だよ、じゃ
あ。ああ、そういうことか。
そういうことか、じゃあに分かるだろうよ。
はいはいはいはいはい。二の死ぬ。あるじゃないですか。
うん。
これはですね、やっぱりこの毒に対しては耐性を持ってるものだと思うんですよ。
うん。
その毒を持ってる生き物は自分の毒に対しては耐性があると思うんで、
二、
うん、の死ぬはないと思うんですね。
うん。
で、一の気が狂うは、結局気が狂って死ぬってことだと耐性がないことになっちゃうんで、
うん、
考えのプロセス的にいくと3の死なない、
うん、
ストレートにこれにバシッといきたいと思います、
うん
うん、
自信はあるね。
ありますね。3の死なない、
はい、
これでお願いします。
残念、答えは2番の死ぬ。元来毒蛇は同種の毒を無毒化する抗体を持っているため死ぬことはありませんが、コブラの毒に限っては毒性が強いため、いかにコブラといえども死にます。
いや、死にません。あー、なんコブラってすごいんだね。
もうダメですね。
これ死ぬの？
死ぬんですよ。コブラに限っては死ぬと毒トマトさんが言ってるから死ぬんですよ。
まあそれは死ぬんでしょうね。
うん、
わあ、これは難しいわ
あ。だ、気が狂うというのと死なないというのが同じ意味だったら、死ぬがむしろ光って見えますけどね、メガネたまにはね。
考えのプロセスとして。
うん。だって、死なないっていう答えだとしたら、どうやって死なないのかっていうことを書いてないわけでしょ？だから下手したら、気が狂って死ぬってマシルが言ったように、そういうこともあり得るから、それを三択のうち二つに分けちゃってるってことは、死ぬが光って見えますね、むしろね。
やばいなぁ。
はい、では行きます。続きましての問題。
はい。
クッチネームに邪魔くらされたいトマトンさんです。
ありがとうございます。
2ポイント問題です。
はい。
耳かきのサジの反対側についていることがある、ふさふさしたものの正式名称は何でしょう？
はい。
1、一点。2、凡点。3、満点。4、得意点。5、行き止まり十字路。
うわー、行き止まり十字路かなやっぱ正式名称で答えなきゃいけないんですよね。うん、正式名称って言うと僕、行き止まり十字路か、なんかこうイコールでこうツッて出てきちゃう。
うん、これね、前々回ぐらいに出た問題でね、引っかかりやすい単語見つけてきたなーっていうね、言葉ですけどもわかんないよ。今回に限っては。耳かきのあの、ふさふさしたところ、行き止まり十字路かもしれない
よ。行き止まってねえよ。ふさふさしてんだから。5はね、正式名称クイズではちょっとあれですけども、うん、ちょっと一回覗きたいと思います。
うん。もう一回言いますか。ふさふさしたものの正式名称。1、一点。2、凡点。3、満点。4、得意点。5、行き止まり十字路。
ただ僕、その、トマトンさんには悪いんですけど、
うん、
僕、耳かきマニアなので。
お！ なんと。
このさ、前回の関本くんに対する不動産問題じゃないですけど、
うん、
これはちょっと超、あれですね。甘く見ましたね。
あ、じゃあもう今回の問題のテーマ、耳かきだったらもう全問正解してたところだ。
もう、全問正解してましたね。
ね、
う
ん。耳かきのどんな素材が一番だと言われていますかって言ったら選択肢がなくても答えられてんだよね。
バシーンって答えられてます、ね。
何なのちなみに。
竹。
何度も言って自信をつける作戦。
作戦。すり込ませる作戦。あ、これ答えます。
はい。
2の梵天。
梵天。もう、まさしく知っていたと。
はい。
では行きましょう。
はい。よろしくお願いします。
正解！
ありがとうございます。
梵天と言います。
はい、
水鳥の羽毛を糸で束ねて作られていますと。
はい。
いうことですね。
漢字も分かっておりました。
あ、分かってた。
はい。
梵天。
はい。ありがとうございます。
2ポイントマッシュルに入ります。
これこそラッキー問題がやっと舞い降りてきました。ただ、がぜん離されております。
続きまして。口ネームイタリアントマトンさん。
ありがとうございます。
2ポイント問題です。引っ掛け問題です。
はい。
アンデスメロンの名前の由来はどちらでしょう、はい、1、原産地はアンデス山脈の山村。2、元々の名前は安心ですメロン。
はい。
ですね。
はい。
引っ掛け問題です。アンデスメロンの名称の由来は？
はい。
もう二択ですよ。二択で二ポイント問題。これも取っとかなきゃやばいよ。
これやばいっすね。
うん。引っ掛け問題です。イタリアントマトンさんからのメールです。
おぉ。なんでイタリアンなんだ？アンデス山脈はイタリアにあるんですか？答えないですよね、そりゃね。え、俺すごいバカなこと言ってますか？
うんうん。
え、このなんか、アンデスメロン関係の問題って過去出ましたっけ？
出てないと思う。
ですよね。なんかそれこそが不安なんですけど。アンデスメロンって安心ですメロン、安心ですメロン、安心ですメロンって僕は刷り込まれてきてますんで。
もう、幼い頃から。
もう安心ですメロンしか今もう、頼るところがないんですよね。うん、でも引っ掛けなんですよね。僕は間違って刷り込まれてるんですかね。でも、僕はずっとそうやって生きてきた。
うん。
安心ですメロン。安心ですメロンって、
うん。お前は人間なんだよ。学校に行っていいんだよって育てられてきた。
うん。うん、そして時には言われた、
うん。
安心ですメロン。安心ですメロンって。2番。
お、
元々の名前は安心ですメロン。
いきます。
はい。
正解！
おー、危ね
え。答えは2番。アンデスメロンは、坂田の種という会社が開発しました。
はい。
害虫がつきにくく栽培しやすいことから作って安心、売って安心、買って安心ということで安心ですメロンという名前にする予定でしたが、名前にセンスがないという理由で略してアンデスメロンとなったそうです。
ありがとうございます。
はい、メガネの周りがね、引っ掛け問題ですと何回も言ったのは、かっこ強調してくださいと、イタリアントマトンさんから指示が出てたので、そうしただけです。
はい。
ただ、そうすることによって、混乱したという。
本当にあの刷り込みは本当だったのかっていうことですよね。
そういうことです。
ああ。
いやー、マッシュル。
怖いわ。
2ポイント、ゲットでーす。
ありがとうございます。
続きまして。
はい。
クッチネーム、ワシトマトンさんからですね。こちらは、3ポイント問題です。3ポイントですよ。
難しい。
うん。
だから当てるとでかい。
でかい。
はい。
問題。イーグルことワシ、そしてホークことタカの違いは何でしょう？
はい。
はい。答えてください。
3ポイントですね。ちなみに聞いていいですか？
うん。
あなたは答えられましたか？
当てずっぽうで、もしかしたら言ってるし、違うことを言って間違えてる可能性はある。
ああ、でも
当てずっぽうでも当てられるという問題でした。
うん、はいはいはい、はい。でもじゃあ自信があって明確に知っていたわけではなかった。
うん、うん。
あなたが答えられない問題をね、僕は答えられない。はいはい。わあ。 じゃあ、何々木の何々がわし、何々木の何々が鷹、だから違うんです、っていうことではないってことですね。
うん、そういうことではないとします。
まあ、うん。で、うん、そういう問題だったら、わしトマトのさんはここに送ってこないです。うん。そんな問題。うん。もうそんなことは分かってます。
うん。
うん。もう本当に目の違いとか、うん、足の爪の数とか、うん、そういうことなんでしょうね。
うん、うん。
はぁ。あ。
問題文を見つめて何かをひらめいた。漢字とカタカナだ。
そう。違いは、漢字とカタカナ。違う違う違う違う。メールの本文がね。いい、たかが漢字、たかがカタカナで、わしが漢字で書かれておりました。
うん、
漢字とカタカナだ。そんなバカではございません。
わかりました？
はい。
お、じゃあ答えてください。
いきますよ。
うん。
わしが肉食、
うん、
タカが草食、
うん、
鼻で笑われたよ。やめれないよね。もうなんだってさ、そんな気がしたんだもん。
わしはなんだっけ、
ん、
わしは
肉食、
うん、タカは
草食。草食なわけねえよな、バカみたい。ちょっと待ってください。なんとか、2ポイントに下げていいんで、戻してください。時を。
まあいいよ。笑っちゃった俺が悪いから。
そうだよね。笑ったから先に自信持って僕は進めなかったんだよ。君が笑ったから。2ポイントでいいんで、時を戻してください。
いいよ。3ポイントままでいいよ。答えられんだったら答えよ。
でもそういうことだと思うんだよな。
草を食う鳥なんか、ピンとこねえわ。なんだよ、お前。
ああ。
お、やめた？母音が違うとか？
母音が違う。
わし、あい、たか、あ、あ。
それで3ポイントもらえるの俺。
わかった？ひらめた？もう言えよ、ひらめいたの。
ひらめきました。
こっちは別に、いつ言われてもいい覚悟でいいんだから早く言えよ。
日本に、
うん、
古来からいた方が、
うん、
鷹、
うん、
日本にもともといなかった種、
うん、
わし、
うん、
これでお願いします。
はい、わかりました。残念、
当たるか。
答えは大きさの違いです。
へー。
比較的大きいものがわしと呼ばれ、比較的小さいものが鷹と呼ばれています。明確な区別はなく、ただ習慣に従って呼び分けられているだけなので、違いはない、もありとしてください。ねえ、違いはないって答えても正解でしたからね。
違うじゃんだって。
で、大きさが違うって言えば正解だったよ。はい、ということでリスナーさんには、まあ、3ポイント問題だったので、1ポイント入ります。
うわ
ぁ。まあ、この1ポイントもね、でかいですよ。もうマシが。
いや、でかいですよ。
最初に答えてたね。あのアメリカンヒーロー問題がもう無になるような
もんですね。無になりましたしね。ね。そしてあなたがこれを答えられたってことがやっぱりすごいですね。
いや、なんか大きさっていう可能性はあったなってことね。
でも肉食か草食かはないな。
ないな。
うん。
虫だもん。せめて虫だもん。
うん。そうって。そうって。草食わねえ。
はい。続きましての問題です。
やばい、もうこれは当てます。
口ネーム、英語トマトンさん。
当てられません。
あの難易度ポイント今回メガネタマーニーが設定しなくても指定されておりますので、この通り行きましょう。
はい。
IT とは何の略か、こちらをすぐに答えられたら3ポイント差し上げます。
はい。
IT とは何の略か。
はい。
どうですか。
いや、わかんないです。
わかんないです。
はい。
答えなくていいんですね。
あの、はい、 WWW は答えられましたけど、 IT は無理です。
WWW は？
ワールドワイドウェブ。
うん。
はい。
まあ、関係ないんでね。
はい。1ポイント。1ポイント。英語トマトさん1ポイントはダメですね。はい。ありがとうございます。
では、答えられないということで、選択肢の問題となります。こちらの場合は2ポイントとなります。
点数が下がるわけですね。
うん。1、イントロダクションタブレット。2、インフォメーションテクノロジー。3、インターネットテキスト。4、インターフェイスタングラム。5、インフィニティタイム。6、インターセプトターニング。7、インチーキ店長。
わかんねえ。これはもう、聞くのもおこがましいですけど、
うん、
選択肢を見た段階であなたなんていうのはピンと来てるんでしょうね。
あ、俺は分かんなかったかもしれない。
あ、朝用でございますか。
これがヒントになるかもしれないよ。
逆に言うとね。
あ、俺は分かんなかったな。IT 企業とかね、IT 関連とか言われてもね、なんか、ピンとこなかったね。この正解来ても、ああ、そうなんだと思いました。
ああ。じゃあ、そうですね。まあまあまあね。
うん。
ありがとうございます。まあ、もちろん僕もピンときてません。
1番、イントロダクションタブレット。2番、インフォメーションテクノロジー。3番、インターネットテキスト。4番、インターフェイスタングラム。5番、インフィニティタイム。6番、インターセプトターニング。7番、インチーキ店長。
はあ、まあ、時間もないので。
うん。
7番のインチーキ店長が一番怪しいと思ってるんですよ、僕は。時間がねえんだよ。時間がねえんだよ。7番のインチーキ店長はごめんなさい。ね。
消す。
うん。インチーキ店長企業っておかしいでしょ。IT 企業としてね。それ、潰れろ、その企業。ああ、ちょっとその企業を後ろにつけて物事を考えたいんですけど、
うん、
イントロダクションタブレット。
うん。
あれ、タブレット企業ってなんかおかしいじゃないですか。
うん、
第1も消します、
うん。
で、インフォメーションテクノロジー。
うん
うん、これまだ怪しいんですよね、
うん
で。インターネットテキスト、
うん。
別になんかそんなインターネットのテキストをどうこうする企業はないと思いますので、
うん、
3も消します。で、4番、インターフェイスタングラム。もうなんかこの、一番僕の中で今怪しいんですよ。
うん、怪しいってのは正解に近い
んじゃない、近いんじゃないか。なんかもうタングラムとかなんかインターフェイスとか、
うん
うん、で5番インフィニティタイム、なんかそういうことではないと思いますんでインフィニティっていうのがなんかちょっと僕の中ではすごく安っぽい言葉なので、
うん、
でインターセプトターニング、まあターニングっていうのもなんかこうピンとこない企業と絡めるときにね、
うん、
なんで2番のインフォメーションテクノロジー、
うん、
4番のインターフェイスタングラム、
うん、
これで悩みます。
お、ちなみにですけれども、
はい、
英語トマトンさんからヒントが来ているんですが、このヒントを読むと1ポイント問題となってしまうそうです。そういう指定があったのでそうします。
ただもう僕は2個に絞ってますから、
うん、
そのヒントを見た瞬間に、
うん、
あそこも行くかもしれないってことです
ね。確信を持てるかもしれないってことだね、
うん、ただ見ません。
お、
なぜなら、
うん、
もう僕2個まで絞ってますから、
うん、
2ポイントをかけてほしいんです。
なるほど、
こんなとこで1ポイント減らしてる場合じゃないんです。ただインフォメーション、
うん、
窓口ですよね、
うん、
まあそんなようなニュアンスで僕は思ってますけど、
うん、
やっぱ窓口の企業っていうのも、
うん、
おかしいんじゃないか、
うん、
やっぱり一番こうビビッと僕が来てる直感に僕はかけたい、直感で来てる人間なんで、
まあそれでつまずいたばっかりですけどね。
2番のインフォメーションいや、直感で今回も行きます。
行くの？家も買っちゃったんでしょ、直感で。
はい。だそれが間違いだったんで、
うん、
間違いを正すっていう点では2番のインター、おいおい、合ってるよ、あの家は。正解だよ。行きます。4番、インターフェイスタングラム。
はい。じゃあですね。まあ、ちなみにヒントをね、もう変えられませんよ。ちなみにこのヒントを聞いていたら1ポイント問題になってましたということで、ヒントを言いますね。
言いましょう。
うん。
はい。もう変えません。
もう変えません。
僕は自信がありますから。
いいね。
はい。
直感だっけ？
直感です。
ダメな直感で行くんだよね。
僕が今まで生きてきてダメだったのは直感で生きてきたからダメであって、うん、今回も答えたのは直感です。
うん。
ダメじゃね？いや、4番の。インターフェイスタングラム。
はい。ヒントはですね、これはすごかったですよ。ヒントを与える場合は1ポイントとなる。そのヒントが、7番ではありません。笑いですからね。
怖え
!7 番はインチーキ店長でしたからね。
7番じゃやっぱりなかったんだ。
ああ、よかったじゃん。
これは僕はなんとか回避で、おい、ヒントを用意しろ。
ではですね、
行かなくて
よかったってことですね。
ありがとうございます。
はい。
当てます。
いきます。残念！正解はインフォメーションテクノロジー。2番でした。だから言ってるじゃん、お前直感で生きてダメだっただろうって。俺は気持ち的にお前をひいきしたいって言ってるだろ、最初から。そういう導きになんで導かれない？俺は直感で。直感でダメでしたから。じゃあ2番。いや、4番のインターフェイスタングラム。何回言ってんの？家買っちゃいました。ダメだっつってんの。間違いなんだから。
もう言葉も出ない。ちょっと家売ってくるわ俺。いいとこまで行ってたんだなぁ、
はい。2ポイント問題でしたので、リスナーさんには2ポイントまた入りますね。
いやーねー、トマトさん知ってんだよ俺が。タングラムっていう単語好きなの。
知らねえよ。はい、じゃあ最後の問題です。最後はですね、もうやっぱりメガネたまわりの優しさが出てしまいました。3ポイント問題です。
3ポイント
?3ポイント問題にしました。
あ、はい、ありがとうございます。はい。
いきますよ。
はい。
クッチネーム、ひなたぼっことまどんさん。
ありがとうございます。
問題、3ポイントです。
はい。
あくびと漢字で書いてください。
はい。
これが書ければ3ポイントです。優しいでしょ。
は?
え?
あくび?
あくび。
え?ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。ピンとも来てないですよ。じゃあ、あくびって3文字のひらがなですよね。
うん、
これからなされる、形成される漢字が、2文字なのか、
うん、
3文字なのか、
うん、
はたまた1文字なのか、
うん、
ピンと来てないです。
あ、じゃあもういい?
いいってなんですか?
もう、ま、正解でいい。
バカか。書くわ。
わあ、もう全然優しさが、
ん?あなた、
もう書けた。
だそれあんた漢字王だもん。
王じゃねえよ。漢字の読み方はお前に正されるぐらいだわ。
へ
え。何お前。
メガネたまわりが書けるんだったら俺も書けないよ。
もうなんかちょっと分かりづらい漢字でしょうシリーズでテレビでもうしょっちゅう見かける問題だわ。
じゃあもう分かりづらい漢字なんじゃん。
だからそのままあくび。まあもう言っちゃうよ。その首じゃないってことよ。ね。
よかったー。
この人間の首っていう字はあくびの首ではないっていう。
お首書こうとしてたもん、俺。
うん。もうそのヒントすら与えても十分だよ。漢字はもうすげえ種類あるから。当てずっぽうで当たんないもん、あんな並びは。
3ポイント問題ですね。
ああ。
俺は3ポイントです。これが2ポイントだと俺暴動起こしてますよ。
いや、めがれたまには2ポイントよ。だから優しさで、サービスで3ポイントにしただけだよ。2ポイント問題はこんなの。
これ?
うん。下手したら1ポイントだ。人によっちゃ。
人によっちゃ?
うん。
その人に会ってみたいもんだね。
うん。会ってどうすんだ?
握手をするよ。いつも聞いてくれてありがとう。
そうだね。
うん。あーごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。ごめんなさい。もう、わからないです。問題を変えてください。
盛り上がり、無理だよ。盛り上がりにかけるんで2ポイントにしてヒントでも出しましょうかね。ヒント出してもわかんないですかね。わかんないですね、漢字ですからね。あ、でも最初の漢字だけ教えるとかありかもしれないですね。
それで2ポイント?
ん?
それで2ポイント
?2ポイントにしてあげるっていう。だって、世の中漢字すんげえあるわけだから。
向こうのポイントは1ポイントにしておいてください。お願いします。お願いします。
間違えても向こうには1ポイントの問題にしてくれっつってんの?
ね、お願いします。
ああ。
間違えた家を僕は買ってしまったんで。
ああ、じゃあ今から買うね。まあ、買った家のダメなところ1個言ったらいいや。
俺がですか?
うん。
言いますよ、
うん。
これ一番言いたくないやつ。
うん、
耐震がやばい。
あじゃあ行きますね。
もうちょっと俺も今ストレスで剥げそうだよ
。2ポイント問題にします。
いや補強はするんだって補強は。
うん、
うん
うん、興味ないから。
もうてよ。
2ポイント問題にしますが、マジルが不正解となった場合でも。リスナーさんには1ポイントということにさせてください。
はい、よろしくお願いします。当てます。
もう、まず、じゃあ一つ目のヒントとしては漢字2文字なわけですよ。
2文字。その
、うん、2文字のうち、前後どちらを知りたいですか?もうそのどちらか一つを教えてあげます。先か後か。
先でお願いします。
先ですね。
はい。
かけるという字です。次の、水いがないやつです。そのガス欠だよとか言うときのケツですね。
はいはいはいはい。うん、が、どこまで読むかも僕はもうわかんないし。あく、あとも、あくとも読まないですもんね。だから、かくをあくって読んだのかな、昔の人は。あくで考えます、僕じゃ。だ B を考えますよ、僕は。
うん。
うん。かくをあくって読んだんでしょうね。もう B って読まねえな、じゃあ次の文字は。もう顔の部位で書きます。
この最初の、その、ケツという字を見て、ああ、そうだったねって思う可能性もあったのにね。
見たことないのかね、感情ね。
見たことないし。
は
あ、うん。罵ってくれてもいい。どんなことを、
うん。
ただもう家の悪口はこれ以上言わないでくれ。買ったんだよ、僕はあの家を。
うん。うん、だ俺は言ってないじゃん。自分で言ったんでしょ。
一番言いたくないやつをさ、あえて言ったのよ、今ね。覚悟になるかなと思って。
うん、
もこれから耐震をするらしいから。
うん。うん、いいよ、興味ねえって言ってんだ
もん。持てよって言ってんの。ただ、書くっていう文字を今いただきまして、
うん、
で、顔の部位だともう僕は勝手に当たりをつけてます。
うん、
もうこれが合ってても間違ってても知りません。
うん、
で、ビと僕はそれをもう読まないと思うんですよ。
うん
うん、で、あくびをするときに何が書けるかっていうことで考えたんですけど、うん、別に口は書けないんですよ。
うん、
あくもんですから。
うん、
あくびのときに目を閉じるじゃないですか。
うん、
最終的にこうパチッと。
うん、
だから目が書けると思うんです。
なるほど。
だから、かける目と書いて、あくびと読むと。
もう普通の目ね。瞳でもなくて目ね。
瞳の方が美と読みそうだが。
まぶたでもなく目ね。
まぶたは美と読みますね。
読むの読むの
まぶたは美と読むんじゃないですか音読みで。だからまぶたという字を書けない僕。かける目で。
かける目。
はい。
はい。
お願いします。まあ、もしわかんないっすよ。ほんとに。ごめんなさい。
こんな時間かけてね。はい、残念。正解は、かけるに伸びる。ですね。
これであくび。
人弁に申すという伸びるという字で、あくびです。
あとあくびをすることに伸びるじゃん、体。
え？何に、どこに文句言ってんの？
全部にだよ。
メガネた前にはね、なんで答えられるかっていうとね。
はいはいはい。
もう、小中学校のテストとかでよく出てたよ、これ。で、メガネた前にもう何度かね、屈伸って書いて間違いを食らってんだよ。
うん、はいはいはいはい。
屈伸って読んじゃって。
うん。
まあね、読み方がなんとなくそうかなって、あくびですよって何回も直されたから。
読み方を聞いてる問題で、
うん、
はいはいはい。
屈伸って書いてたの、いつも。
うん。
で、間違い、あくびなんだこれでって覚えてたから、もう全然書けたね。
へぇー。いや、もうわかんないです、これは。
はい。
なんかもうすごいですね、これはもう。うん。言っときますけど、綴りも書けなきゃ漢字も書けないですよ、僕。開き直ってるわけじゃなくて。
うん。
うん。育ちが良くないんで。
何が得意なの？まあいいや、それ後で話そうね。
チェキっ子です。
嘘つけ。
過去最大ポイント数を稼いだ、チェキっ子が。
今回のポイントの合計数を出したいと思います。
よろしくお願いします。
マシルのポイント。
はい。
今回獲得したのが7ポイント、合計82ポイントとなりました。
よし。
リスナーさんのポイント。今回12ポイント獲得で98ポイントです。
差は
16ポイント
ですね。
うん。
過去最大。
もう、超開きました。
これは、まあ、もう今回の僕が全部悪いですけど。
もうね、J-POP 問題ほとんど答えてないようなもんだからね。
ただこれだけは言いたいんですけど、
うん、
ライムスカッシュさんが、なんで僕がヘキサゴンを見たことがないっていうのを知ってたのかっていうのがもう、怖いですね。
うん。
うん。
いや、もういいんだよ。
いいんですね。まあこれも含めて。
だってダメ、お前がダメなんだもん。
うん、それは、わかってる、それは。
もうだから聞かせて。なんなら、この16ポイント差をひっくり返せるという期待が持てるテーマになる？問題募集するから今から。なんならもう16ポイントぐらい取れますよって自信持てる問題？なる？何
にしましょうか。
超真面目な顔だったね。
ただ、
うん、
こうしましょう。
うん。こうしましょう、何？
僕、
うん。
エヴァンゲリオンと、
うん、
まあ、大好きと公言しております、
うん、
エヴァンゲリオン。
うん、
まあ、ちょっと前回、ポイントの時にはね、問題の時には、うん、正直散々な結果に終わったこともありましたけど、
うん、
うん、まあ、いい点数は取れてたと思うんです、それなりにね。うん、僕、それと同じく最近、急上昇して大好きなものがありまして。
それ、アメリカンヒーローで失敗してんだからな。気をつけろ。
ごめんなさい。そういうことではなくて、今回ちょっと話に出てきましたが、僕、ジョジョ店に行ってきてるんですよ。
いや、無理でしょ。無理だって。
あの、
ジョジョは無理だって。
第1部から、第8部、ジョジョリオンまで今連載中の大人気漫画。僕、まあ大好きです。読んだこともない人がいるでしょう。あれは絵が独特なんで、みんなドラゴンボールとかスラムダンクみたいに読むのを拒否する方がいるんです。だから大嫌いっていう人もいるんです。読まずに。僕は好きなんです。ずっと言ってこなかったですけど。
無理だよ。何熱弁してんの？無理だよ。ジョジョの問題なんて幅広すぎるよ。この時の、誰々が言ったセリフは次のうちどれとか、この時に出てた擬音はどれとか。
C の何々。
うん、C の滅去とか。
うん、滅去。C の滅去。じゃあさ、じゃあでも待ってください、待ってください。
うん。
ただ、でもメガネタ周りが思ってるよりは、取れる自信があるの。
うん。
これは分かって。
うん、いいやじゃん。言うな、言うな、勝手
だ。だから、この、漢字問題とか、こう、お好きに送ってきていただくのは僕は大変嬉しかったんですけど、
うん、
まあ、正直もうわかんないんですよ、うん、ポイントを落とすしかないんで、
うん、
1個のテーマとして、ジョジョを上げさせてください。
うん。
だから、これがいわゆるメインテーマだとしていいです。ただもう1個掲げましょう、今回。最終回は。う
ん、まあ、まだ決まってないよ。メガネと周りが判断するんだからな。もう、ジョジョは決まりましたとか言ってるけど。
だってポイント取れそうだもん。
もう考えるから。
じゃあ考えてよ。
だから次の家、うん、
で、2個の2大テーマにして、その、テーマ以外の問題は、お一人様、1点っていう。
1点？
うん。1問っていう。テーマ以外の問題は、だ2大テーマの他に。
だもう1個のテーマはなんだよ。
だそれどうしましょうか。それ一緒に考えましょうよ。だから一個はジョジョで僕は頑張りますので、もう一個じゃあ大きいテーマを掲げさせていただいて、
うん、
プラス、この皆さんがね、僕は何でも答えますけど、あくびとかちょっと難しすぎるんで、
うん、
なんかそのテーマ、二大テーマ以外の問題は最終回なので、お一人様一問という。
すげえ妥協してもらうってこと？そうでしょ？さっきマシルがさらっと言いましたけど、もう次回でラストなんですよ。
はい。
うん、
ラストです。ただ、
すげえ妥協してもらうってこと？
妥協っていう。
オリジナル問題は一人一問だけみたいな。
オリジナル問題は好き放題にしましょう。やっぱオリジナルティーをなくしては人は先には進めない。ただ二大テーマにしましょうか。
ジョジョと？
だそれどうしましょうか。なんなら取れるんだ俺。まあ、ジョジョは頑張る。取る、ジョジョは。
何が得意なのかね。
もう一個。まあ、意外なね、耳かきが得意っていうなんかサブエピソードは飛び出しましたけど。もう一個どうしましょうか。一個が漫画ですからね。一個はちょっと対極なものにしたいですね。漫画じゃね。メリハリがなくなっちゃいますんで、
うん。ジョジョのオリジナルアニメの主題歌を歌っていたアーティストは誰ですか？
何ですか？アニメの？
うん。
今やっているですか？
うん。オリジナル、OVA で。
あ、OVA でですか？
うん。
知らないです。
そういう問題来るんだって。
さ、調べとくよ。OVA。
勉強もすんだな。
勉強もします。
うん、
だからチェキっ子は勉強して当ててたんですから。ジョジョは勉強しますんで。
うん、
だもう一個ね。ジョジョだけじゃちょっとっていうことなので。
うん、
どうしましょうか。それちょっとメガネたまりも一緒にこう僕の。
じゃあ、あれじゃない？メガネたまりの問題でどう？
おう！最終回っぽい。
うん。
あ、いいの出すね、やっぱ。
だって最終回ジョジョの問題じゃやだもん。
あ、わかるわかる。だからそれ、ね、
コーナーの締めくくりとして、ジョジョって。
わ、うんうん、かるわかる。わかります、それは。
ジョジョが悪いわけじゃないですよ、ジョジョファンの方。うん、だけど、なんかしっくり来ないんですよ。
もうほんとわかります、それは。ごめんなさい。
うん、
ただ、ポイント取れそうな、差が開いてね、
うん。
ポイント取れそうな問題何だっつったら、
うん、
今はジョジョなんですよ。だから半分入れさせてください。
うん。
うん。だから、じゃあ少なくてもいいですから、半分テーマとして掲げさせていただいて、
うん、
で、もう半分、うん、僕の、得意なジャンル。メガネたまり問題です。これです。これですよ。
ね。過去にメガネたまりの嫌いな食べ物はとかそういう問題もありましたから。
はい。
まあ、なんでもいいですよ。
もうなんでもいいですよ。メガネたまりのことで僕わかんないことないですから。
ね。メガネたまりの息子の相性はとかね。
はい。
うん。なんかそういった問題。
うん。
でいいね。で、まあ、これは強制はしませんが、
はい、
オリジナル問題はマシルはなるべく控えていただけると嬉しいとは言っておりました。
メガネたまり。
何？
その発言は、
うん、
撤回させてください。
いいや。もうそう言っちゃったんだから。
言っちゃいましたよ、僕は。
うん、だからもう取り返しがつかないじゃん。言ってましたという報告をしてるだけです、今。
そうですね。
だからそこでなんとなく、マシルの思いを汲み取ってくださる方は汲み取っていただいてということですよ。それだけですよ。
2問にしましょう。2問。
願望を言うな、具体的に言うな。
2問。
うるせえ。ということで、
はい、
次回のテーマは、ジョジョの奇妙な冒険。
はい。
シリーズの問題。
まあ、お好きにどうぞ。
はい。そしてもう一つが、このメガネタマーニに関する問題。
二大テーマとして、最終回にふさわしいメガネタマーニの問題を募集しております。
うん、はい。
はい。
メガネタマーニはね、他にも一人でやってる番組とかもあるので、そちらを聞いて、なんか情報をね、聴取していただいて、で、問題を作っていただいてもよろしいですよ。だって、メガネタマーニに関する問題って言って、お前のこと知らねえよって思ってる方いると思うんでね、問題の作り方としてはそういうところで情報を集めていただく。まあ、ブログとかもあるんでね。そういうのも見ていただいて。どしどしと。お待ちしております。
なだらか向上心って何回でしたっけ
番組名を言ったか。
何回でしたっけ
今300超えたよ。
ですね。あとあなた他にも番組をやってらっしゃり。
うん、
ブログもありますよね。
うん、あと、うんちくんってやってる楽しいクトークっていう番組もあるからね。
うーわー。あなたどんだけ番組を手掛けてるんですか。
はいはいはい、いいです。問題メール募集しております。難易度の高い問題で1ポイントずつ獲得していくか、難易度の低い問題で一気に3ポイント獲得するかを考えて問題を送ってみてください。問題の難易度ポイントは私メガネたまりがつけさせていただきます。そして見事リスナーさんが勝利しましたら、年間を通してベストオブ問題を送ってくれた方にマシルからのご褒美をお送りします。
ちょっとこれをもう本当に考えないとまずいですね。
うん、もうベストオブ問題はですね、とりあえず次回結果は出てしまうので、1月、来年の1月分でそのベストオブ問題、もしリスナーさんが勝ったらですよ、
はい、
考えていきたいなと思います。
はい、
うん。そしてマシルがね、そのリスナーさんに対して何をあげるか、その他諸々ももちろんその次の次と、
そうですね、
ということですね。
うん、
マシルが勝っても何もないからね、ただ喜びだけは手にしてほしいと思うよ。
いや、喜びは手にしてほしいですよ。だってもう、うん、こんなに差を広げられることなく、いい感じで展開をしてきましたから。
そうだよ。メガネタマーニだってね。
はい。
もしかしたらケーキをこっそり用意するかもしれないんだから。
そうですよね。
デッドヒートを繰り広げてほしいわけだ。
でももうほんと次頑張りますから。
奇跡の16ポイント差ひっくり返せるのか。
はい。
問題はですね、もう2個のテーマということもあるので、
はい、
たっぷりと募集したい。
そうですね。
うん、
これで問題が3問だった場合。もうなんかよくわけわかんないことになっちゃいますから。
やる前からね、メガネたまにも、うん、ああ、無理かと。
ああ、無理。悲しいお知らせがありまーす、みたいな、最初から。
なぜか全部3ポイント問題ってね。
で、すげえ、メガネたまにが、ヒント最初からどんどんくれるんだに、ポイントが下がんないで、3ポイントのままで、全部俺答えられるんだけど、うん、終わりでーす。
終わりでーす。9ポイント獲得、終わりでーす。
終わりでーす。っていうね、
うん、
ことではちょっと寂しいので、
うん、
どしどしどしどしどしどしと。
ね、オラオラオラオラオラオラと
答えていきたいですね。
はい。はい。では、以上、マジルバーザス、
リスナー、リスナー、リスナー、リスナー、
でした。
でした。
続きましてのコーナーです。
はい。
なんでもない。
なんでもない。
お前がなんか買ったっつうけど、まあ、なんでもないです、それは。このコーナーは、リスナーの方から何でもないと思う内容のメールをいただき、何でもない話の文字数に合わせたポイントで評価してしまおうというコーナーです。本当に何でもないメールだった場合、何でもない話の10ポイントとなり、買いなぁ、気になるなぁ、あんな家か、といった内容の場合には、なやなんなどの1ポイント、2ポイントとなります。ちなみに、ポイントは何にも交換できません。まさに何でもないポイントです。
そう、家の話も含めても、なんでもない話。
どうしたどうした、改めてコーナーコールとは。
ちょっとコーナーコールが抜けてた気がしたんで。
あ、そう、
はい。ちょっと今突っ込んできました。
あ、本当に、
はい。
なんでもない話、やんなかった。
二人のそのイチャイチャした合わせる感じがちょっとなかったんで、ちょっと合わせてみました。はい。
なんでもない、なんでもないしか言わなかった。
うん。で、あなたが家をバカにしすぎて進んだっていう。
相当頭にあんだな、あの家がな。
相当家を、なんかさ、大丈夫？俺の家に楽しく遊び来れる？
楽しいだろう。もうクスクス笑ってくるだろうよ。
絶対呼ばねえもん。まあまあね。なんでもない話ということで。
はい。
はい。
届いております。
はい。
クッチネームライムスカスさん。
ありがとうございます。
本文。年齢で30歳付近の人をアラサーと言うのなら、20歳付近の人はアラトゥエと言い、
なんだかドラクエみたいだ。
ああ、アラトゥエって言うんですか？
まあ、強いて言うならだよね。
あ、無理やり、ライムスカッシュさんが考えて、うん、面白おかしく言った場合には、うんうん、アラトゥエじゃないかと。
うんうん、アラトゥエンティだと長いもんね。アラサーって言って、サーって言ってるぐらいだから、アラトゥーか、アラトゥエだよね。
で、アラトゥーよりはアラトゥエにして、ドラクエに近づけてみようみたいな。
うんうん、
本当の言い方ないんですね。ライムスカッシュさんがこうやって言ってくるってことは。
だってもうそういう時って、20歳付近の人言うんでしょ、
うん、
なんかもう、
うん、
もう若者とか言うじゃん。
だから本当にこの今のアラウンド30っていうのの造語は、
うん、
の20代バージョンはないんでしょうね。
ないよ。
じゃあ逆に僕はですよ、
うん、
このライムスカッシュさんが提唱している、アラトゥエを進めていきたい。世の中にまだないんだったら、アラトゥエを推し進めていきたい。
お、いいね。やってってよ。どこでやんの？
いや、だその、場所がね。
アラサーのお前がどこでやんの？
だ場所がない。推し進める場所がないし、もう僕アラサーですから、アラトゥエにあんまり興味がないんですよ、ね。
なんで推し進めていきたいと思ったの？
いや、だからライムスカッシュさんが推していきたいと思ったんでしょ？このアラトゥエを。
いや、押していきたなんてどこにも書いてねえじゃねえかよ。アラトゥエといい、なんだかドラクエみたいだっていう、もうその日のたった一言の独り言のようなもんですよ。
広げちゃったー。広げちゃった。
広げちゃったよ。何でもなくなくなっちゃったよ。
何でもなくなくなっちゃった。
結構ね、何でもない話にふさわしいよりできたよ。
来たよね。うまいこと書いたんでしょ、
うん、
広げちゃった
ー。ポイント言って。
なんです。
そんなに広がった？
あんま広がりました。
こっちは広がってねえけど。お前が勝手に広げただけだけど。
じゃあ何でも。
何でも4ポイントね。
4ポイントです。
4ポイントで。
広げちゃった。
続きまして。
はい。
もうライムスカッシ
ュ。ありがとうございます。
本文。カラオケで難しい早口のラップの部分は歌えたのに、その後の簡単なところで噛んだ男性が反省。まあ、最後のちょっと男性が反省は置いておいてですね。
まあ、それは一番置いとかなきゃいけないところですからね。置いといて。まあ、カラオケで、難しい早口のラップの部分ありますからね。やっぱあそこに充電を置いて練習したりするから、そっちは覚えてたりするんですよね。まあ、その後の簡単なところで噛んだ。
まあ、聞いてる人からすると何でもないね。その歌を聞いてる人からするとね。ラップの部分が早く言えたとしても、そこすらも何でもないね。
そのね、前練習があるんだけど。はいはいはいはい。
歌えるんだ、ぐらい。だし、下手したら、次の歌何歌うかで聞いてないから、
ね。聞いてないからね。カラオケって、得てしてそういうもんですからね。
自己満足のためというかね。
部分があるからね。
だから結構何でもないんじゃないかなとメガネたまには思ってるよ。
でもカラオケの難しい早口のラップ部分をさ、上手に言える人ってさ、まあ、絶対に練習してるじゃん。
練習するよ。メガネたまにも歌えるのあるけど、やっぱ練習相当したからね。
だから練習したなってなんか無意識のうちに思うよね、聞いてる人って。
そう思っちゃうの？
僕は少なからず、練習感がやっぱ出るんですよね。
でも練習しなくても歌える人もいるんだからね。
あ、いるの？やっぱり。
そりゃいるよ。
その人はすごいね。その人はすごい。ただなんかこう、ここはかなり盛り上がりで早く言ってみたいなさ。で、何拍置いてまた早くみたいなさ。やっぱ練習感が出るのを僕は感じちゃうんですよね。
で、なんでもなくないと。もういいじゃん。お前がポイントつけろよ。
ただ忘れてんすよ、メガネたまわりは。
何？
男性が反省の部分を。
忘れてねえ、置いただけだよ。
あ、置いといたの？
うん。
もう本当に置いといただけ？
置いた、もう置いて、置いて、置いて戻すつもりがなかった。
あ、もうそこまで。あ、じゃあ、なんでも、なんでもない。7ポイントです。
7ポイントいくの？
やっぱ男性が反省が打ち消しましたね。
なるほど。
結
構ね、ライムスカさん今回ね。
上手ですね。
上手というかもう、なんでもない話に沿ってきたよね。
沿ってきてますよ。ただ誤算だったのは、この時間になっても、僕が疲れてないっていうことでしょうね。ライムスカッシュさんの誤算を一個言うのであれば。
続きまして、ライムスカッシュさん。
ありがとうございます。
A カップは A カップ。以上です。
これを本心でライムスカッシュさんが言ってんのだとしたら、 君とはうまい酒が飲めない。
そういう風に触れるの。内容をそのまま受け止めんだ。
あ、そうですね。
結局いつものライスカップっぽくなってきたって話にしたいのにさ。
あ、そうだね。
お前が A カップに興味ねえって話はどうでもよかったよ。
そうだよ、ね。
それこそ何でもないよ。
何でもない？
なんでお前何カップが好きなんだよ、じゃあ。
僕はまあ、
正直に言えよ。嘘つかねえんだからな。
はい。
D。F じゃなくていいんだな。
だいさん、F まで行っちゃうと僕。
で、いいんだな、つうの。F まで行っちゃうとっていう、なんかね、巨乳すぎても、みたいな。なんか、もう考えただけでもちょっと腹立つんだけど。
うん。
D でいいんだな。
なんで腹立つのよ。
え？
なんで腹立つの？
でかいのがいいって言ってんのに、でかすぎると嫌なんだろ？
うん、だから D、ああ D です。
D なの、はい、D ってでもそんなにもう、今日っていうものでもなくなってきたと思うんだよね。
君はそんなにいい人生を送ってきたのか。
世間的に。
世間的に、うん、あなたはそんな世間的なことを話す人ではない。
何が
メガネたまり問題。あなたはそんなに世間的なことを話す人ではないもん。
で、いいの？
え？
お前何 D がいいのね。
D がいいです。
じゃあ、奥さんのバームクーヘンは？
言うわけねえだろ、お前。言うか
言わないの？
言うか、ここで。
言って、その差で、あ、だから D がいいんだって思えるわけだろ。
うん。
うん、いいの？
いいのじゃなくて、うん、言うか。
言わないのね。
あなた奥さんのカップ数言える？
俺はそういう人物じゃないじゃん。そういうものを晒していく人物じゃないじゃん。
ああ。あ、でも俺はそういう人物だ。
そうだ。
うん。晒そう。
うん。
晒すか。A カップはね、うん、A カップということで。
A カップと。言ってますよ。
うん。なんでもないですね。
なんでもなくないだろ、お前にとって。
なんでですか？
D カップがいいんだろ？
D カップがいい
っす。なんでもなくねえじゃねえか、じゃ
あ。ああ、そうですね、うん。話がまた広がっちゃいましたね。うん、今回、ラムスカスさん上手なんですけどね。うん。うん、なんでも、な、うん、5ポイント。
5ポイント、
うん、うん。案外なんでもない話で5ポイントってないですよ。
うん。
うん。
はい。
はい。
E カップはダメなの？
だから、ちょっと未知の世界なんですよね。僕のその、
じゃあもうバームクーヘンちゃんいいわねえって話になっちゃったじゃねえかよ。
あんた、誘導尋問だよ。
はい。続きまして。グッチネームタイさん。
ありがとうございます。
志望校に合格しました。以上です。
このね。
うん。なんだよ、疲れてきたの？いきなり。
あれ、一気にうちの奥さんが E カップじゃないってことはバレた。
まあ、そこじゃねえ
の。そこじゃないです。うん、タイさん、がね、この志望校に合格しましたと、今書いていただきまして、
うん、
まあこれ嘘じゃないと思うんですよ。うん、だから、タイさんがどこまで感じてくれるかはわからないですけども、うん、本当に心からおめでとうございますと。
ご託を並べんじゃない最初に。もうじゃあストレートに、あ、おめでとうございますって
言う。軽いじゃん、それ、軽いじゃん。
いいよ。
いいの？おめでとうございます。
もう言い方じゃん。
言い方だよね。
なんなの？
違うんだよね、本当にさ、志望しているところに受かるっていうことがさ、人生においてどんだけ幸せなことかっていうのがさ。
お前どんな人生だよ。志望じゃない高校とかに受かってきたの？
だから、この、志望校っていう。
志望校っていうのは最終的な志望校だろ？
うん。何最終的な志望校って。
だ最初ね、高校1年の時に行きたい大学を志望校というのか、
うん、
高校3年になって受験した大学の中で志望校を言うのか。
うん、
違うだろ。
でも、タイさんは本当の志望してる志望校に、
志望してる、
うん。受かったんです。
うん。
うん。もう受かったとしましょう。
うん。
この文面から。
うん。
それは、どんなに人生において財産になることかっていうことを、僕は。
そんな財産なんの？志望校に受かったとしても、登校拒否になって辞めちゃう人なんかザラにいると思うんだけど。
ザラにいたとして、うん、ただ志望校に、受かった、
うん。
この事実だけを、うん、まず今は、もう糧にしてもいいと思うぐらいすごいことだよっていうことをお話ししたい。
あ、糧にする、するほどすごいことなの。
志望校に合格。
タイさんおめでとうございます。もう心から申し上げます。
うわぁ、そっちの方がなんか通じる。そっちの方が通じる気がする。もう
変な言葉はね、志望校って何回も言って、よくわかんない。
あのね、おめでとう。どんだけ僕の気持ちが伝わるかはわからない、うん。これ本当にわかんない部分だけど。
ただだよ。
うん。
何でもない話なんかに送ってくるんじゃないってことだ。
忘れてた、それ。本当だよ。
それを言うんだよ。そういうことだろ。
普通おたに送ってこいよ。うん。たくよ。おめでとうだよ。なだよな。
はい、1ポイントで。
おめでとう。5ポイントです。
5ポイントなの？
おめでとうの5ポイントです。
最後ですね。口ネーム桃太郎トマトンさん、
ありがとうございます。
桃太郎は桃からではなく桃を食べて若返ったおじいさんとおばあさんの間に生まれた。
ほう
ですね。毎回雑学をぶち込んでくるトマトンさんからすると事実でしょうから。これ見慣れた前には知ってましたけどね。
え、事実？
事実ってのはそう言われ、桃太郎とはそういう話だよっていう。
あ、桃太郎の
実際そう起こったよってことじゃなくて、
はいはいはいはい、
普段読んでる桃太郎っていうのはお子様向けにされてるよっていう、
うん、うん、だバックボーンとして本当の作者が考えていたことはこういうことですよっていう、うん、
だもしかしたらエロティックな表現とかもいっぱい入ってるものなのかもしれないしってこと、うん、
それを子供向けに桃太郎として書き起こした時に、うん、ああいう流れになりましたよと。
そう
だ、ただまあじゃあ結局桃は食ったんでしょうね、
うん、
うん、で若返る桃だったんだ、
うん、
はあ。
おばあさんはね、何カップかね。
まあそれはまあ大きすぎないでしょうね。
じゃあバムクーヘンちゃんと同じぐらいかな。
ってことは、
うん、おいおいおいおい。もし一人でもドキドキしたやつがいるのであれば、あえて言っておくぜ。言わねえからな。
言わないの？
一人でももしかしてね、うん、ドキドキしたやつがいるのであれば、うん、あえて言おう、うん。言わねえからな。
言わないんだ。
うん、
まあ、メガネたまにはね、うん、まあ、何度も会ってるから。
わ、うんうん、かってんの？
わかってないけど。
最悪だな、あんた。
わかってないけど、まあ、なんとなく、
まあ
ね。
まあまあ、なんとなく。
超でけえか、全くないか、うん、もうわかるだろ、そんな
こと。まあ、そんなことはわかりますね、うん。まあ、それはセクハラではないんで、そこまではいいですけど。
うん、男かと思ったよな、会った時。
会った時？うん、答え出ちゃった。ちげえともなんかさ、もう、だからやめろよ、この話。一番今までの中でしちゃいけない話だ、お父さんの死よりも。
しちゃいけない話なんかしてねえだろう。お父さんが死んでしまったことをしちゃいけないのか？
うん、して、
テレビでじゃあお父さん亡くした人はお父さん亡くしたことを隠しながら話してるか？
うん、だからそれに関しては僕たち堂々と今回紹介して話してます。
なるほど、別に。話しちゃいけない話なんかねえ。何かって言え。
はぁドキドキしたやつがいたとしたら、丘の違いだぜ。僕はこんなことじゃ言わないぜ。
うん、
はい、
嘘はついてないよね。
嘘はついてないです、
うん、はい、言えないっていうね、事実を言ってるわけで、ね、
はい、うん、多分言えないし言わない、うん、なるほど。この事実はすごいですね。もうまた知らなかったです、うん、この事実は。
お、じゃあもう、はい、もう全部こうはマシルがポイントをつけて、
はい、なん2ポイント
2ポイントでーす、
はい、これはどっかでまたね何か話す機会があったら僕は話したいと思います。
どういうこと？
僕前から知ってたんだぜの体で、うんうん、どっかの飲み会とかで喋るってことです
。あ、
うん、
知識を仕入れちゃったぜってこと。
そう。で、ひけらかして。
うん、で、桃はじゃあ何？実際川から流れてきたの？うん、どっち？
の時に嘘を言って、うん、満面の意味で流れてきたんだよって言うって、
そこは同じなんだよ、
つって。わ、うんうん、かんないのに、うん。自信持って話をどんどん構築していくような男です。
う
ん、
そういうやつ嫌い。
はい。
はい、以上、なんでもない話でした。はい。
はい。
エンディングに向かって話していきます。
はい。
もう長くても気にしてません、メガネとマーニンです。
もうこの回も長いことがうすうす感づいてます、マシロです。
メール届いております。
はい、
クッチネームライムスカスさんから
ありがとうございます。
なんか素朴な疑問というか、
うん、はい、
そういったなんか珍しいメールです。
うん、らしくないですね。嘘です。
本文、この番組にメールを送るときにクッチレスアポストから送っています。あ、はい、クッチレスアポストというのはホームページから行けるそのメールというボタンをクリックして表示されるページですね。まあ、投稿フォームですね。
はい、
そのクッチレスアポストの画面にはお名前、性別、年齢、お住まいなどの記入欄があります。
はい、
その年齢の記入欄のところをクリックすると10代、20代前半、20代後半、30代、40代と選択肢があります。私は今年25歳になったのですが、25歳は20代前半後半、どちらを選択すればいいのでしょうか。
はい。
というね。
うん。
なんでもない話っていう、ね。
うん。10ポイントです。
嘘嘘。嘘嘘、はい。こういう風にしてしまったメガネたまわり側の責任でもあるんですが。
うん、はいはいはいはい。
まあ、20代だけなんでそんな分類してんだってことだよね。
うん、はい。
まあ、その当時メガネたまわりが20代だったからですね。
うん。うん、アラッティエだった。
アラッティエ、アラッティエじゃねえよ。もう中頃だった。
あ、中頃だったからね。うん。
まあ、20代後半だと、まあ、うち、自分と年齢近いのかなとかね、うん、あ、自分より若いのかなっていう判断するために、その時は分けてただけの話ですね。はい、うん、で、まあ、25歳はどっちなのか。はい、これは簡単です。四捨五入システムでいいと思いますね。はい、4は前半、はい、5は後半。
はい、
そうすれば、0、1、2、3、4が、5個のものが20代前半になるわけでしょ、はい、残りの5、6、7、8、9の5個のものが後半になるわけだから。
はい、
もう何も文句はないでしょ、
何にも文句ないです、うん。僕あなたが言うことに対して文句を思ったことがない。
ない、
はい、
なんでカップ数を言わなきゃいけないんだとか、
うん、
なんで家をけなされなきゃいけないんだとか、
うん、
お父さんの死を笑うなとか、うん、文句はない。
本当に聞いてる方に信じてもらえないかもしれないんですけど、うん、文句ないんですよ。びっくりするでしょこれ。
収録終わったらね、ぐちぐち言わないんですよね、はい、事実ね、
うん。本当に文句はないです。びっくりするでしょ。はい。ということで、これは20代後半でございます。
後半でございます。
はい、
ね。お前の頭は、0代前半かもしれないね。
すっげえな。生まれたてなんだな、
うん、
俺。
うん。うん、あ、でもそれも失礼だな。
誰に
子供に対してバカみたいに言ってるような感じだからな。うん、いや、そういうものは超えて、バカですね、お前ね。
バカですね。うん、ただびっくりすると思うんですけど、聞いてる人が。バカって言われても、苛立たない。
苛立たない。生まれた周りの言葉にはね、いつも愛がこもってる。だからね、腹立たない。
それは置いときましょう。はい。
ということです。ライムスカさん、いかがでしょう？
いかがでしょう？
うん。そういった基準で判断してください。まあ、直してもいいんですがね。もうこういった話題に一回触れたので、しばらく20代前半後半と分けておきましょう。
はい。あえてね。
ね。
はい。
近いうちもうメガネたまに30なんで、30代前半後半分けたい気持ちにもなってきましたけどね。
うん。でもそれはいいんじゃないですか、
これもいい。
本当に。うん。
だって今30って言われたらほとんど年上だなと思うし。
うん。
30代と言われればね。
うん。うん、で、それで20代をくっつけて、洗って上にすればいいと思いますよ。
うん？
うん？
うん。
うん。
はい。
はい。
ライムスカさん、メールありがとうございました。
ありがとうございました。
前回マシル聞いてんだよね。
もちろん全部聞いてますよ。
その、メガネタマニーの罰ゲームに関してメール届いてたのは聞いてんだよね。
もちろん聞いております。
おさらいでちょっとお読みしましたね、
はい。
トマトンさんからメールが届いておりました。
はい。
メガネタマニーが2時間超えの番組を作らないと今年の目標として掲げていたんですが、それが守れませんでした。はい、なので罰ゲームを募集していますということで、今まで楽しいクトークという番組で出てきたマシュルの歌を CD 化してくださいというのが罰ゲーム案として一つだけありました。
はい。
そこで前回トマトンさんからメールが来たんです。
はい。
一つ目の罰ゲーム。スイーツパラダイスへ二人で行き、女子の視線に囲まれ周知プレイという罰ゲームですね。
はい。
二つ目が富士急ハイランドでのホラー。富士急では最強戦慄迷宮というものがあるので、そちらに行ってくださいという罰ゲームですね。
はい。
そしてもう一つ、富士急で絶叫。富士急の絶叫マシーンにその日乗れるだけ乗ってくださいという罰ゲームですね。
はい。
だから以上、今のところ4つ候補があると。
はい。
いうことなんですが。
ね、はい。
これはね、メガネた前にまた、それから1ヶ月間考えました。
うん。
ただね、富士急をマシルと行く予定というのは、どうも、無理だと思う。
うん。
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 うちの子供がね、まだ小さいというのもあるんですけどね。はい、それを旅行がてら行けばいいんじゃないかということかも。
ましたね。
うん、知れないんですけども。うん。うんうん、ちょっと難しいかなと。
現実的にはかなりね、
うん、
ちょっと難しい部分はありますね。はい、
うんうん。で、スイーツパラダイスにマシュルと行く。そして女子の視線を感じて周知プレイ。
はい。
これがですね、
うん、
まあ、いろいろと具体的に、その、メガタマ殿の様子を激写して写真を載せてとか、その場で音声も撮ってという提案があるんですけども。
はい。
これどんなにシミュレーションしてもですよ。
はい。
僕らは別に恥ずかしくないん。
これも、ねえ、分かっていただける方には分かっていただけると思うんですけども、うん、僕たち、本当に想像しても、何にも恥ずかしくないんですよ。
これ、恥ずかしくないよね。
うん。いや、だから本当に恥ずかしくない。
一人で行くのは恥ずかしいよ。
でもそれは居場所がないとかじゃなくて、
うん、
一人で行くところじゃないから恥ずかしいだけで。
うん。
うん、本当に二人で行ってワーキャー言いながら食べて、それこそ激写して、はしゃいでても、楽しいですね。
うんうん、むしろはしゃぎすぎて申し訳ないっていうなる場合もあるしね。声でかく喋っちゃったりするからね。
ああ、そうですね、うん。はいはいはい。僕なんてもう、隣の人とかに怒られるぐらいのレベルで喋ってますから。
うん。うん、だってね、ちょっとせっかくのあんなんだけどね。 でも楽しくトークのマシルの歌なんかを集めた CD を作りたくないんだよ。だからこれを真っ先に却下したい気持ちもあるんだけど、
うん、
却下する理由がしたくないだったらダメなわけだから。これは罰ゲームになりませんっていうものじゃないじゃん。
ことで削除しなきゃいけないんですよね。うん。うん、
だけど、スイーツパラダイスにことはちょっと罰の気持ちになれないというか、そこで音声を取ると言っても、その楽しい音声をただ流すだけになりそうな気もすると。
うん、そうですね。ただ、逆に言うと、それでもいいというお声があるのであれば、
あるなら、
もうちょっと再考してもね。
そうだね。
いいと思いますけど。
そうだね。
本当に楽しそうな音声になると思いますよ。
うん。
うん。
だそこでケーキを20個食えとかね。
あ、だその目標が明確なのであれば、うん、またそれは違う、本当の罰ゲームになりますから、うん、逆に言うとね、20個食えてた罰ゲームですから。
うん。うん、だまあ、またそれを踏まえて、スイーツパラダイスで考えていただいてもいいですし、うん、
はい。
まあ他にもあれば、
うん。
どしどしと、
はい。
まだ罰ゲーム募集しております。
はい。
一応、締め切りは年内の今年の罰ゲームということなんで、次回までとします。
はい。
そして実行するのは来年以降となるかなと、思います、
うん。はい。
ね。
まあそれはもっとね、いろいろ考えていただければ、
うん。
判断したいと思いますので、
はい。
はい。
ということで、トマトさん、メールありがとうございます。
ありがとうございます。
罰ゲーム募集しております。
はい、
じゃあ終わる。
そうですね、あと、まあ、もう一個あるとすれば、
うん、
前回の放送で、
うん、
エンディング曲の歌ってくれている、
うん、
辻さんが、
あ、辻、
うん、
辻くんいた、
いましたね。
ああ
特別インタビューといいますか、
ああ
スペシャル感を出すために、
ああ、
うん、
最後の5分だけだからね、
はい、
エンディングテーマ流れてすぐ切っちゃった人は聞けないよ、
うん、だからあえてこれはね、今僕の声を聞いたことない方は前回で聞いてみていただきたいと思うんですけども、
うん、
2人の、まあ、メガネたまーに、うん、そして聞いた僕マシルの2人の総意がですね、真面目だったねという
あのね、聞いてる人にね誤解されたくないんだけど、あいつそんな人じゃないなんか日に日に普通のおじさん化してるんだけど、もともとはそんな人じゃない。家の中じゃない、車の中でこう手でリズム取りながらヒップホップとか歌うような人だったはず、う
ん、どこ行きたいって車でメガネたまりが聞いたら、
うん、
バカのように、
うん、
海って言ってるよ
そういうやつ、すげえ適当に何でもこう得意げに話すタイプだった、
うん、団子作るっつって、
うん、
辻団子、うん、辻団子、
辻団子っつって鍋の鶏団子のことよ、うん、辻団子うまいっしょ
うまいっしょってそのま真面目な方であるかもしれないんですけど、うん、根の部分は、
うん、
ただあんなに前回の音声でお届けするね、すべてが、
うん、
まあエンディングをこうね、
うん、
軽やかに歌っていただいている辻さんではないよということを、
いつか本性を暴きますよね。
そうですね、
うん
うん、
全然トンチンカンの野郎だということも証明していきたい、
うん、まあ、僕はそこまで後輩なので言えないですけども、あの5分間の辻さんが全てだとは思われたくないので、
うん、
これはね、
うん、
辻さんのためにも、
うん、
はい、ね、それもちょっとお伝えしたいなとこのね、ちょうど流れておりました、ね、
うん、
はい
はい、ということで、改めて言いますよ、あ、まあ、コーナー振り返ればいいかな、
はい、
コーナー振り返ります、
はい、
マシル VS リスナー、
リスナー
最終回です。
最終回です。
もう泣いてもわめいても次回で最後。
そうですね。
で、来年から新しいコーナーになっちゃいますからね、
はい、
もうクイズを送るということはできなくなりますよ。上場かメガネ玉に関連か、はたまたオリジナル問題か送ってください、はい、
うん、
お願いします。
もうどしどしと、
うん、
これはもうお願いします、
うん、
もうね
20問ぐらいになってもいいね。
そうですね、うん、でそれこそマシル、わかんないですよ、マシル40ポイント、
うん、
あのリスナー10ポイントとか、
ねえねえ、
うん、とかね、
ねえねえ、
マシュル2ポイント、リスナー62ポイント、
あるあるあるある、ありえる、
ありぐらいの、
うん、
なんかね、
うん、
差の開きみたいのもあって最終回だからこそいいと思います、
うん、
はい、ね、よろしくお願いします。はい、
ジョジョの奇妙な冒険か、メガネ玉兄に関する問題、
はい
はい、そして何でもない話。何でもない話ね。今回ライムスカッツさん結構何でもない話よね。
沿ってたんですけどね。
うん。
うん、
で、タイさんが志望校に受かったと思いましたが落とされましたとかね、そういったことでもいいですし、
うん、
何でもないと思ったら、
うん、
いろいろと送ってみてください。
送ってみてください。
はい、
うん、
そして、メガネたまにの罰ゲームも次回で締め切りますので、どしどしと送ってみてください。
はい。
フチレスアラジオは毎月第2水曜日更新です。それではまた次回をお楽しみに。メガネたまにはこの辺で消えますが、最後まだマシュルが喋りたいと恥をさらしたいということなので聞いてやってください。バイバイ。
バイバイ
ということですね。まあ、まず、改めてですね、前回お休みしちゃって、ごめんなさいということで、これはね、改めて言いたかったので、口にしますが。その理由もですね、今回あえてメガネたまりと話した結果、お話しさせていただきました。まあ、話そうよということでね、なりましたので、うまく二人で話せたと思います。で、ね、これからもこれを糧にですね、マシルは直感で生きていきたいと思いますので
失敗していきますってこと、
うんうんうん、いろいろ考えてメガネたまりとかにも支えてもらって、で直感で生きていきたいと
勝手にしていきた
いまあ、ね、そんなことも考えておりますので、また一回り大きくなったマシルと、また肉的に一回り大きくなったメガネたまりのトークを楽しんでいただけたらと思います。よろしく。今回のハイライトだよ。
ハイライトだってよ。ペロペロペロ。
わしは肉食で、タカは草食ですね。
で、バームクーヘンは、
うん、
犬か。
これ板ではない。名誉のために。板ではない。ドキドキしてんじゃねえよ。聞いてない。
してねえ。
してねえよ。
お父さんドキドキしてるから
ね。父ちゃん。
バイバイ。